JOBBB JOBBB 445回目でございます。日本国は大阪府豊中市千里中央にございます、万博見を私の自宅の6畳の和室のスタジオから、世界に向け、そして日本に向けて放送いたしております。ただいま、ウェンゲンスイスですけども支局がありまして、今日もウェンゲン支局と、千里中央本局とのスカイプの掛け合いの放送になります。週1回更新いたしておりまして、445回目、まあ1回も休まずにいつも申し上げてますように、皆様方のおかげで、長く続いております不思議な放送でございます。インターネットラジオです。そんなんで、週1回更新ということで、どうしても長くなりまして、今回も約3時間30分は超えるぐらいの長さになると思います。まず最初に目次を申し上げまして、興味のあるところから聞いていただくもよし、最初からずっと連続で聞いていただくものよし、これは聴取者の皆様にお任せいたします。まず最初目次の1番目でございますが、週刊 JOBBB ニュースの113回目でございます。これは我々 JOBBB を動かしております万馬一家一族の各々の動きのようなものをお知らせいたします。そして2番目がよっちゃんのお料理コーナーでございます。今日はフライドビーンということでございまして、大変面白い美味しい料理でございます。よっちゃんは私万馬文雄の嫁さんでございまして、まあ、我が万馬一族の健康の源、食当番をやってくれております。そんなんで我々が自宅でよっちゃんの作ってくれております、主に和風テイストの煮炊き物が多いんですが、たまにはちょっと変わったのも入ります。そんな料理をご紹介申し上げます。どうぞ皆様方も工夫しながらやっていただければありがたいと思っております。3番目が夏のスイス3年目の真実、今日は2回目でございます。ツールドフランスの、まあ、実践を次男のてっぺ、今スイスウェンゲン支局におりますが、彼が目の当たりにしたというすごい状況があるらしいです。その辺のところ、まあ、日本でもテレビ BS なんかでツールドフランスやっておりますが、ああいうような名もぬるい中継でないようなことをですね、彼が体験したらしいのですので、その辺は聞いてみたいと思います。それから4番目がののさんのボストン通信の4回目です。ののさんがボストン支局を開局してくれはりまして、いろいろと大学生活とかボストンの様子とかアメリカの様子を生々しく伝えてくれます。これは、千里中央とウェンゲンとボストンの3次元のスカイプ通信になります。そして5番目、リスナーさんからのお便り紹介でございます。このリスナーさんは我々 JOBBB の半分以上を支えてくれてある方々ばかりでありまして、世界各地、日本各地の面白い、リポート、取材などを紹介してくださいます。ということで、本日は5項目の構成でございます。どうぞこれからあと、まあ、3時間半お付き合いいただければ大変ありがたいと思っております。それではマイクを一旦ウェンゲン支局におります次男のテッペイに返します。テッペイ君よろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB ウェンゲン支局のバンバテッペイです。本日も最後までお付き合いくださいということで始まりました JOBBB の445。私いつものようにスイスウェンゲン支局の1階にございます靴箱で臨時スタジオを開設いたしました。寒い。
お、そうですか。
寒い。
いや、もう千里中央はですね、今 28.1 度ありまして、
お、いいですね。
まあ、この部屋で今締め切って私やっとるわけですけども、扇風機をつけておりますが、はい、これもし一瞬でもこの前のですねリビングの、まあ、アルミサッシを開けますと、もうこの放送が聞こえんぐらいの、もう熱帯ゼミというんですか、もうやかましいセミというか、泣きさらしてというんですか、いろいろ言えますが、このもうセミの声がもう滝のようにですね、ぶわーっと、このマイクに入ると思いますので、台所の窓から、リビングの窓から、和室の窓から、 全部を締め切りましてですね、放送しております。あ、ちなみに、この上あのスカイプの場合は6畳和室からリビングへ移りまして、なるべく Wi-Fi がよう届くようにということで、ちょっと臨時の場所で放送いたしております。この状況が千日後です、
はいはい、でこちらスイス園芸支局はただいま日がほぼ変わりそうになっております。23時21分ということで、まあ、日本との時差は7時間なんで、文雄君はちょうど朝の6時21分ですよね。不思議な感じでございます。
はい、今日はね、もうものすごいいい天気になるらしいんですが、今朝曇りの状態でしてですね、まあ、よっちゃんはこんなあの部屋にいてられへんということで、今さっさと、そのあたり、千日中公園あたりで散歩に出かけまして、私はこの暑い部屋で一人頑張っております。
まあ、なんか暑いのがいいのか寒いのがいいのかよくわかりませんが、
はい、
あの私のこの滞在しているウェンゲンも日中はまあまああったかいというか、まあ、それでも今日の昼というか朝の11時で 21.4 度でしたね。
ああ、まあいい天気ですね。
そうですね、太陽が当たるとあったかい、日陰に入ると風が肌寒いっていう、そういう気候です。でほとんど湿気はないので、その大阪のようなその肌にまとわりつくような暑さはないですね。まあ、そこは本当に気持ちいいと思います。
まあ、その天国だと思います。
まあ、その気温だけで言うとね、天国なんですけど、まあ他にいろいろあのやっぱりこの下駄箱で放送するというのは相当ストレスのたまるもんで、まあ、何よりもあの周りがね、結構あの靴とか冬物の服が多いんで臭いんですよね。
なるほど。
であとやっぱりこうなんとなくこうプレッシャーというか、このほんま照明もね、オレンジ色の小さい明かり1個なんで、今僕頭にヘッドライトつけて、あの、まあ、その光を補助ライトみたいな感じで、補助照明で使ってるんですけど、あの、資料というかノートの文字がね、ものすごく読みにくいんですよね。暗すぎて。
なるほど。まあ、時々、そちらの様子が、まあ、あの、このスカイプのね、ビデオのところを押しますと見えるんですけども、
うん、
なんか、まるで、コードインでは、軸穂炭鉱の中の、ね、昔の炭鉱を掘ってる人みたいな感じで、
そうですよ。
上にライトをつけながらですね、放送してる様子が面白いですね。
うん、まあ、だからそういう、まあ、僕らの、あの、収録状況も皆さんちょっと考えて聞いたら思うかもしれないですね。まあ、あとスカイプなんで、ちょっとやっぱ音がね、文雄君の音が特にあんまり良くないんで、まあ、そこら辺がね、聞きづらいかな。まあ、運良くの音はね、僕、コンピューターからのスピーカーで録音、スピーカーの音を録音してるんで。
あ、なるほど。
まあ、このね、音声がもうちょっとこうクリアに聞こえると、皆さんも聞きやすいかなと思うんで、まあ、それ今後の課題かなと思っております。
ああ、そうですね。
何か言い手がないかなと思ってね。まあ、あの、今回、その、チュリヒ空港で、実は、シムカードを買ったんですけど、そのシムカードが、この、ウェンゲンの街だとほとんど使えないということが分かって、まあ、おそらく、アンテナがほとんど立ってないんで、まあ、日本でいうとこの、ドコモはいろんなところにアンテナ立ってるけど、他の会社は立ってないみたいなもんで、あの、僕の買ったシムカードが、ヤローっていう会社のシムカードなんですけど、
変な名前ですね。
はい。ヤローは、都市部に強いけど、田舎には弱いって、まあ、それ、最初に分かってたらよかったんですけど、それを知らずに、で、僕は、まあ、このヤローのSIMカードで今回のスカイプ通信をしようかなと考えてたんで、 10GB の契約したんですよ。1ヶ月でね。
あら、
それ一番高いやつで月100フランするんですよ。まあ、だいたい1万円強ぐらい、1万まあ100円とか200円ぐらいなんですけど、その 10GB がほとんど使えてない状況で、もうあとちょっとしたら1ヶ月迎えるんですよね。まあ、これ非常に無駄やったなと思ってます。
ああ、まあ、やっぱりやってみてわからんっていうのがいっぱいありますね。
は
い、ま
あ、かなり高原の位置にある村なんで、まあ、それはしょうがないんですけど、やっぱちょっと最初に事前情報欲しかったなと思って、まあ、誰に言うても無駄なんで、もしあのスイスに来てそういうことを考えてる方がいたら、あの、まあ、場所考えてやった方がいいかもしれないですね。SIM カード買っても全然使えないとこもありますんで、まあ、特にインターネットがね、特にインターネット回線がやたら遅いです。
ね、やっぱその辺が、まあ、スイスのなんか、まあ、谷間というような国情と同時に、はい、割とインターネット回復をしてないようなところがあるわけですよね。
そうですよね。で、まあ、もしかしたら別の会社の SIM カードやったらもうちょっと通信速度速いかもしれないですね。
まあ、てっぺい君がその SIM カードを買ったというのは、
はい、
この前ですね、スリランカとね、
そうです、
を結ぶのに、まあ、ホテルの、まあ、回線が悪かったということもあり、
はい、
てっぺんの嫁さんのつぐみちゃんが、まあ、SIM カードを使わせてくれたということが非常にものすごいクリアな放送ができましたもんね。
そうなんで、その状況を考えて買ったら結局今回はできなくて、
うん、
まあ、だからスリランカと本当に逆の状況ですよね。逆の状況になってしまいました。
まあまあ、皆さん聞いてある人はちょっと聞きづらいなと思いますけども、その辺ちょっと、まあ、こちらも甘えてますけども、なんとか、まあ、耳を研ぎ澄まして聞いていただけるとありがたいなと、まあ、思っております。よろしくお願いいたします。
はい。で、僕らの1週間の動きなんですけど、文雄君は博物館に行ったそうで。
はい、そうですよね。
はい、どこ行ったんですか？
てっぺも行ったことあると思うんですけども、この近く、まあ、ここは大阪府、日本国は大阪府の豊中市なんですけども、この近くにですね、まあ、大阪大学総合学術博物館というちょっと長い名前の博物館があるんですけども、
うん、
そこでやっております、科学で楽しむ会以降という、会は妖怪の会に、言は偉人の言を書きまして、こうは考えと書くわけですね。
異なるっていう字ですよね。異なるっていう字ですよね。偉人という
よりも
異なる方ですよね。
科学で楽しむ会以降という、その科学の学という字も、まあ、今の学やなしに昔のなんかいっぱい難しいタイプの学という字で、まあ、その辺のところからちょっとゾクッとするものを感じるんですけども、
うん、
科学で楽しむ妖怪湖、妖怪湖生物展というのをですね、今やっております。これが、まあ、大阪大学総合学術博物館ですね。まあ、阪大博物館とか、まあ、博物館とか、これから、まあ、略称して言わせていただきますが、7月の23日の土曜日から立ち上がりまして、8月の27日の土曜日までということですよね。で、これが、まあ、阪大博物館の2016年夏季特別展覧会ということになっております。
特集展覧会ですね。
あ、お前ね、用意してまんな。
はい、今僕、ホームページ見てるんですよ。
ああ、それやったらそっちの方が詳しくはわかりませんが、僕はまあ、パンフレットを生身の手で掴みまして読んでるわけですけども、そういう、2016年夏季特集展覧会があります。
どうでしたか？
今申し上げ、で、それでこれがですね、まあ、大変ありがたいことに、この阪大博物館は、入館料が無料なんですよね。これのところが、まあ、ちょっと他の博物館と違うところで、しかも結構楽しい、この催し物が、割とここ、館長さんが、割とまあ、よく変わるというか、そのたんびにその館長さんの、まあ、今回の、この館長さんがどんな方か、もう一つ分かってないんですけど、前行った時よりも、と名前が変わってましたから、違う方になったやなということで、多分その館長さんの個性が出るような、なんか非常に科学的な博覧会とか、こういうちょっともやっとした文学的な博覧会とかですね、そんな感じの、まあ、突っ込んだ博覧会があるということで、僕はまあこう一つファンになってる、博物館なんですけども、その博物館でやっておりますのは、今も申し上げましたように不思議な名前のついたんですね、この催しもや、
はい、まあ、音で聞くとなんかわけわからないんですけど、パンフレットで見ると、なんとなくイメージつかみますよね。
ですね。だからまあ、これはですね、まあなんか、ちょっと硬いんですけども、この、博物館の館長さんの永田さんという方が、この展覧会のですね、楽しみ方とかですね、そしてこの展覧会が何を、まあ、言おうとしているのかというところが、まあ、入り口のところに書いてあるわけですね。阪大の博物館の3階まで、面白い陣研ぎの、手すりがついてます古風な、まあ、建物なんですけども、この建物を、どんどんどんどんと足で上がっていきますと3階へ着きます。
文雄君、この話は今回全てするんですか？
そうですね、できたら今日は大体、まあ、ちょっと予告っていうんです
けど、そうですか、
この話次から消化ということで、
はいはい、
まあ、これ以上詳しいは申し上げませんが、まあ、そういう博物館なんですよね。
あ、
それで
内容どうでした？
内容はですね、まあ僕は大変面白かったですね。
ああ、どんなことを展示してたんですか？
要はね、その昔から、まあ世界中、日本中でいろいろ妖怪っていうやつがおるじゃないですか。まあヌエアとかですね、まあ竜とかタツとか、まああるいはまあいろいろと変わった、まあいわゆる幽霊的なもんじゃない、妖怪的なもんなんですよね。まあカッパも含めていろんなやつがおりますけれども、そういうような 面白い、例えばヌエナンという夜という字の辺に鳥と書く不思議な鳥のようなものがおるんですけども、うん、こういうなんか鳥のようななんかあの哺乳動物のような角の生えている鬼もそうですけども、そういう不思議ななんか合成されたみたいな、幽霊以外の妖怪がおるわけですけども、そういうのがですね、なぜこの世の中に出現してきたかということを、こう説いてる、うん、あの展覧会なんですよね。あるいはまたその妖怪がなぜ必要だったのかということも説いております。それがその、まあ、科学的な学問であります。生物学という、そういうような、あの、まあ、学問と、なんか捉えどころのないほわんとした妖怪というものをですね、まあ、無理に結びつけてるわけはないんですけども、古生物学の観点から、こういうような妖怪の出現した理由みたいなものがですね、非常にまあ明確に、わかるような展覧会です。だから、そういう妖怪のいろいろと、絵とか図面とか絵巻とか、そういうものが展示してあると同時にですね、むしろ展示のどちらかといえば大部分が化石の展示が多いわけですよね。で、そんなんで。
それ、本間もの化石ですよね。
うん、ほとんど本間もんです。ほとんど。
まあ、本間もんっていうのは、その妖怪ではないってことですよね。僕が言うてるのは。その実際に存在した生物の化石ってことですよね。
そういうことです。そういうことです。例えば、まあ、瀬戸内海の海底から引き上げられましたですね。大昔に住んでた象の化石であるとかですね。あるいは琵琶湖の湖底から出てきた化石であるとか、その昔住んでいた生物の実際の化石がたくさん置いてるわけですよね。で、これがやっぱり大変面白いということ。それとこの、まあ、阪大の博物館の一番の売り物が約45万年前に、この辺を歩いてたという体重が1トン以上あるというマチカネワネというものの本物の化石がありますね。その化石も同じ3階の階に置いてるわけですけども、そういう割とその化石がずらっと並んでいて、その一部は触れることもできるというようなところがあって、その化石が出てきたことによって、人々は例えば同じ地層からですね、何かこう、どういうんですか、鹿の角みたいなものが出たり、あるいはなんか脊椎のようなものが出たりしますと、昔の人はこれ何やったんかいなということを考えるわけですよね。
うん、
で、そういう時に、これは全然別の生物であることは今の古生物学では分かってるわけですけども、出てくる、あの、まあ、それを掘ったとかそこで見つけた人にとってみると、同じところから出てくるので、これはこの生物の顔にはこの角がついとったんちゃうかというようなことを、まあ、考えるわけですよね。
うん、
で、それでなぜか、何やろ、この生物は何やろと、まあ、考えてるうちにですね、ひょっとしたらこれとこれを組み合わせてみたらですね、こういうのができるから、こういう生物が昔おったんちゃうかというようなところで、例えば竜とかヌエとかいうような得体の知れ物がまあ分かってくるというようなですね。で、それをまあ、やっぱり分かるようにしないと不安でたまらないというか、昔の人の、まあ、性格というんですか、まあ、それ昔の人にとっては、今の科学者のような感じで、謎を解くというような感じで、いろいろ組み合わせながら、軸像かパズルのようなものを組み合わせているうちに、まあ、鬼ができたり、竜ができたり、ヌエができたり、いろんなものができるというですね、そういうようなところが、まあ、非常に、まあ、このなんか、妖怪の持ってる、まあ、人間の精神を安定させるための、まあ、意義とか、まあ、そんなところがですね、普通の、まあ、妖怪展とは違うところで、いかにも阪大博物館らしいという感じですよね。
うん、
それが、まあ、目の前で、あ、これとこれを組み合わせたらこうなるんかという。で、鬼にも、まあ、角のない鬼とか、角のある鬼とかあるんですけども、それの、まあ、出てきた過程みたいなもんもですね、
うん、
まあ、ある程度わかるように展示しているというところが、だから、人間にとって妖怪というのはどんな意味があったのか。まあ、化石を掘ってるうちにいろんなものが出てきたり、いろんな現象があったりするときに、これをなんか、まあ、解決、あるいは納得しようと思って人が作ったのは、まあ、妖怪であるというような、そういうような、まあ、妖怪論みたいなもんがですね、
うん、
展開されてるんですよね。
なるほど。
面白いですよ、これは。
あ、そうですか。
見方、あんまり見たことないですよね。
ああ、なるほど。うん、まあ、その内容はもうちょっと、来週以降、詳しく話せるんやとお願いします。
それを今、まあ、ちょっと整理しております。それで、この、一つ面白い、本展覧会の楽しみ方です。展覧会に楽しみ方があるんかっていうんですけど、これ読んどいた方がいいのはですね、これ簡単な文章ですので、来週からの、まあ、妖怪の 本展の前に読んでおきますとですね、本展覧会は、伝統的な学問である古生物学を妖怪という一風変わった切り口で眺めていますと。企画者の化石と妖怪に対する熱い思いゆえに、少々行き過ぎた考察を交えているところもありますが、妖怪の存在や伝承について科学で証明するといった内容ではございません。あくまで論理的な解釈を交えたエンターテインメントの一つとしてお楽しみくださいと書いておりますね。
まあ、なんか難しい、ちょっと難しいですね、言うてること。
ただ、全てが、この学者の古生物学の先生もこれとこれと組み合わせてこういう妖怪になったやなというようなことはあったとしても、それを証明してこれが間違いないとかいうようなことを言うてあるわけだよね。
なるほど。
そういう、まあ、化石を掘ってる人、あるいは化石にたまたま当たった人、あるいは漁師さんが網引いてたら、いつもゴロゴロゴロ出てくるですね、そういうもんの化石みたいなものを、やっぱこれはなんとか意味をつけなあかんなということで、いろいろと、まあ、象の大きな頭蓋骨なんかが出てきますとですね、目の玉のあるところは、まあ、穴が開いてるわけですよね。
うん、
で、目ん玉と目ん玉の間にものすごく大きな穴が開いてるわけですよね。
穴っていうか、へこみみたいなやつですよね、多分。
へこみというか、穴が開いてるんですよ。
あ、で
それが、今の古生物者が見たらですね、
はい、
これはそこに象の鼻っていうものがあった、鼻の伸びてるための穴やっていうことが目と目の間にあるのがわかるわけですけども、それが、まあ、昔の人が、まあ、見たところに、この、目と目の間のこの大きな穴は何回なということを、まあ、いろいろ考えた末ですね、これは証明はないんですけども、そこにもう一つ根があるというですね、
うん、
そういうような考え方からいくと、これが三つ目の妖怪になるというようなね。
なるほど。
証明はないんですけど、なんでこれ三つ目の妖怪が出てきたというところに、まあ、象の化石がポンと置いてまして、真ん中にゴボッと穴が開いてますと、あ、これ、まあ確かに、この穴、目の穴は分かるんですよね。左右についてますからね。で、これが頭蓋骨ということもなんとなく分かるんですけど、
ね。まあ、だからあれですよね、どっちかっていうと、学術的っていうよりも、その一般の人向けの、一般の人のこう興味を引くように、こっちの古生物にこう引き込んでいきたいっていう、阪大の博物館の意向があるみたいですね、どうも。それ聞いてたら。
そういう感じですよね。だから古生物学というものの面白さとですね、
うん、
で、古生物学者が別にこんなことばっかり考えてるわけはないんですけども、古生物学者の人もちょっとまあ頭を休めるためにですね、妖怪とまあ付き合わったという、その付き合い方のまあ見方を我々が見て、
うん、
ああ、この妖怪こなしてできたんかとか、
なるほど、
竜という不思議な、なんであんなもんがワニの骨の、ワニのボディにですね、鹿の角がついとるんかとかですね、そういうようなことを想像する楽しみというんですか、科学から出てきた、まあ、エンターテインメントというんですか、そんなことを、まあ、博物館ですから、まあ、しかもこう大阪大学という、まあ、有名な大学の博物館ですから、ちゃんとそこのところに前のところの正し書きがあって、それを楽しんでほしいということは書いてましたしね。
わかりました。じゃあまた来週以降その話、詳しくというか、まあ、面白くお願いします。あんまり難しいこと言い出すとちょっと僕も眠くなってくるんで、ちょっと楽しく面白くエンターテインメントでお願いします。
まあ、できるだけ頑張っていきたいと思います。
は
い、
で、まあ、僕らの、文岡もそういう博物館に行ってたということなんですけど、まあ、僕はですね、全くその博物館的なものには行ってなくて、まあ、日々、子育てというか、子守をずっとしながらですね、このスイスの街中を、ユイという3歳、もう9ヶ月ぐらいになるんですけど、その2人でボラボラしてるわけでございます。
なんか向こうの人見てたら面白いですね。お父さんいつも娘連れて歩いてるけど何しとんやろうっていうようなこと。
いや、多分ね、ウェンゲンの、まあ、僕観光案内所とかよく行くんですけど、まあ、そういう感じでしょうね、おそらく。あいついつも一緒におるなと。で、
おかんはどうしてるんやろってなことで
見てる。いや、まあ、おかんはどうしてるっていうよりも、あの二人は一体何者やろうなっていう、多分みんなの見方やと思いますわ。
やっぱり列車の車掌さんなんかやっぱりまだチョコレートくれますか、ゆ
い。最近ね、チョコレートくれる人いないですね。もしかしたらもう定年退職したんかもしれないですね。結構、おじいさんやったんでね。
なるほど、そうですか。
まあ、ただ、 まあ、チョコレートくれないんですけど、子供用の、嘘の切符ってあるんですよ。
面白いね。
パッチンしてくれる。スイスって未だに自動改札じゃなくて、はい、車内で、車掌さんが昔の日本もそうやったかもしれないですけど、紙の切符に穴開けるっていうシステム取ってるんですよ。
なんかあれパチパチって音さしながら来ますよね。
そうです、そうです。来ましたよ、みたいな感じでね。私来ましたから、チケット出してください、みたいな、多分意思疎通やと思うんですけど。で、そういう時に、子供用の、子供に配る子供切符みたいなやつがあるんですよ。それは、その穴がいっぱいになりすぎると、くれますね。新しいやつを。で、ゆいはすでにもう、2枚穴開きすぎて、3枚目、今日3枚目もらいました。どんだけ電車乗ってんねんっていうこと、ようわかるでしょ、それで。
ようわかりますね。まあまあ、割引切符を持ってるとはいえ、まあ、ほんまにスイスのあのエリアだけの電車では、テペラは本当によう乗ってますね。
だから、まあ、ゆいはもちろんまだ、その小学校にも入ってないんで、うん、言うたら、ただなんですよ、電車は。で、僕は、夏だけのユングフラウ鉄道の、なんていうか、こう、ただ券っていうか、まあ、それ結構高かった。370フランしたんですけど、夏の間だけでね。まあ、だから、だいたい4万円弱ですわ。
ですわ、高いですね。
いやいや、それでも、まあ、言うたら、乗り放題なんで、僕からすればそんな高くないんですよ。ほんまにもう24時間っていうか、まあ、電車がある中は、そのユングフラウ鉄道の区間は全部乗れるんで、だから、それで僕はいつも電車乗ってるんで、僕のチケットは穴開けてくれないんですよ。
なるほど。
お店だけでいいんで、まあ、定期みたいなもんですわ。
ああ、なるほど、よくわかる。
まあ、その代わり、ゆいは常に車掌さんに、その子供チケットを渡して、穴開けてもらうっていうのを楽しみに、うん、まあ、電車に乗ってるって感じですね。
面白い話やな。
まあ、もう3年目になるんで、
うん、
顔見知りの車掌さんもいっぱいいて、
うん、
まあ、僕いろいろこうあだ名つけてるんですよ。あいつはジャネットやとか。あいつはケイジ、まあ、ニコラス・ケイジのケイジなんですけど、アメリカの役者さんでね、ニコラス・ケイジっていう人がいるんですけど、まあ、だからその人に似てるから僕はケイジってあいつはつけてたりとか、あとはまあ、本人見たことないですけど、シューマッハみたいな感じなんで、シューマッハとかね、まあ、シューマッハって F1 レーサーですけどね、
ああ、なるほど。
それ似てる、なんか雰囲気が似てるんで、あいつシューマッハとか、いろいろ名前つけてるんですよ。
うんうん、
まあ、その人が今年も、あ、シューマッハおるなとか。刑事は相変わらず不機嫌な顔しとるなとかっていうのでちょっと楽しんだりしてるんですよ。
ああ、なるほど。
うん。
うん、わかります。
で、まあそんな感じでずっと僕、園芸回ってるわけなんですけど、実は夏の間にマラソン大会みたいなのがあるんですよ。う
ん、ああ、それ、旋回かなんかもある言ってましたね。
そうそう。というか2015年の時に、まあ、ゆいがなんちゃってで出たんですよ。エントリーはしてないんですけど、その子供マラソンっていうのと大人マラソンっていうのがあって、その子供マラソンの中で、まあ言うたら偽ゼッケンみたいなのをつけてちょっと走ったっていうのを去年話したんですよ。覚えてはる方はいると思うんですけど。で、
分かってます。
で、その大人マラソンに、まあ、マラソンって言っても、そんな 42.195 とか走らない、7.7 キロだけしか走らないんですけど、そのウェンゲンの街をぐるっと一周するみたいなね、そういう、まあ、どっちかというと、トレイルランみたいな感じですよね。かなり急勾配のある、コースを走るんです、それにね、僕参加することが決定しまして。
大丈夫かんだ。
いや、大丈夫かどうかわからないんですけど、とりあえず20フラン払いまして、まあ、大体2000円ぐらい払って、今日エントリーしてきたんで、
どうですか、
出ることはもう 100% 間違いないですね。
ですね。
うん、で、あと、シューズがね、トレッキングシューズしか持ってきてなかったんで、
うん、
そのウェンゲンの駅前のメインストリートにあるスポーツショップで、ちょっと靴を買いまして、はい。で、これで出ます。
うん、なんと、楽しみですね、
はい。まあまあ、もちろんそんな1位とか2位とかも無理ですよ。まあ、言うたら感想を目的にしてるんで、
なるほど。
で、去年もそのコースをちょっと歩いたりしたんですが、相当ハードなんですよ。ほんまに登って降りてっていうコースで。やっぱりこのウェンゲンの街自体が1200メーターの高原にあるんで、ほとんど平地のないとこなんですよね。まあそういう聞いてもわかると思います。どんだけ高低差のあるコースかっていうのは。
まあなんかいわゆる氷河の作った U 字谷の、まあその谷の壁にくっついてるような街ですからね。
そうですね。
うん。
まあできたら完走します。
はい、頑張ります。
まあ完走は多分できると思います。歩いてもゴールできるんで。
なるほど。
それがね、8月の12日にありますんで、皆さんご期待ください。
8月12日ですね。
そうです。7月の1日にもうすでに第1回目終わりまして、第2回目が僕の出場する8月の12日です。
なんか褒美とか、あれあるんですか？絵を発した人には何かくれるとか。
多分ね、なんか、あると思います。ホテルの、宿泊券とか。ただ、それはもう1位、2位の世界で、参加賞としてもらえるのは、ウェンゲン村の、なんか、ネックウォーマーみたいなやつだと思いますわ。
あー、なるほどね。
まあまあ、それもらえるだけでもね、嬉しいですね。
それはやっぱ感想してくれませんからね。
で、僕の予定としては、YouTube T シャツ持って行ってるんで、
なるほど。
白か黒か、どっちか着て走りますわ。もしかしたら、運良かったら、ウェンゲンの観光案内所のパンフレットに載れるかもしれないですね。そういう意味で。
あで、それとうまくいけば、中国人の観光客の方から YouTube が注目されていることですから、拍手がもらえるかもしれません、
ね。かもしれないですね。で、あと、できたら、GoPro の今回は小さい GoPro 持って行ってるんで、まあ、それで、そんな余裕あるかどうかわからないですけど、撮影しながら、走りたいと思います。
まあ、少なくともそうやけど、頭の上に GoPro 乗せたりですね。
そうですね。
なんか GoPro に3台つけていけば、これもまたドイツ人から拍手もらうかもわかりませんね。
あ、それ今週の、これからの話で多分そのネタは出てくると思いますけど。
なるほど。
はい。まあ、ふみよく事前に収録したことを話してしまうんで。まあまあ、それは、それはいいですわ。どうでもいい話なんですけど。
はいはい。
あとまあ、以前僕ちょっと日本で試したんですけど、その玉ねぎをちょっと丸かじりする動画っていうのを YouTube に公開して、
うん。
で、まあ、結局それ全部食べれなかったんで、今度はスイスの玉ねぎをかじってみようかなっていう思い立って、もうすでにこれ収録してる、収録してYouTube で公開したんですけど、
うん、
スイスのコープっていうスーパーで買った玉ねぎを、
うん、
丸かじりしてみました。こっちで。スイスでスイスの玉ねぎ丸かじりっていう動画撮ったんで、皆さんまたよかったら YouTube チャンネル、JOBBB の YouTube チャンネル見てください。
味は違いましたか？
いや、まあ結果言うと一緒ですね。
あ、そう。
で、辛さも一緒やし、ただね、大きさが、淡路島の、まあ、前回淡路島の玉ねぎだったんですけど、今回のスイスの玉ねぎの方がちょっと小さめでしたね。
ああ、そうやった
か。スイスで取れた玉ねぎなんですよ。有機玉ねぎっていう、ちょっと高かったです、しかも値段が。
ああ。
まあ、やっぱりね、日照時間とか気候の関係で、玉ねぎもそんなに大きくならないみたいですね。
なるほど。そうですか。
はい。
まあ、色は、紫色とかそんなじゃなしに普通の色ですか？
そうですね、白い色でしたね、皮むいたら。で、皮は日本の玉ねぎと似たような、ちょっとこう、なんですか、茶色というか黄色というか、そんな色でしたね。
なるほど。
あ、面白かったのはね、日本の玉ねぎと、まあ、日本の玉ねぎもそういう袋に入ってないやつもありますけど、なんか、要はみかん入れる網目のタイツみたいな入れ物あるでしょ？
あるある。
あれに入ってました。
それを駅前のコープで買って。
そうそう、ね、インターラケン、オストの駅前なんですけど、ウェンゲンじゃなくて。
オストのね、大きいコープですね。
そうです、かなりデカコープでしたね。
ウェンゲンは小さいけどね。
ウェンゲンのコープでもしかしたらその有機玉ねぎ売ってないかもしれないですね。コープによっていろいろ商品違うんで、扱ってる。
なるほど、わかりました。それ楽しみですわ。
はい。で、あとまあ、今日ちょっとミューレンに行きまして、ミューレンっていうのは、ラウダーブルネの谷挟んで、向かいの山の上の1600メーターぐらいの町なんですけど、
はい。
まあ、そのミューレンで、今日はですね、ラクレットというチーズ料理をいただきまして、まあ、これ何や言うと、チーズを溶かして、蒸したじゃがいもの上にこう、かけて食うみたいな料理なんですけど、
はいはい。
これがね、まあ、うまかったっていうのと、で、あと面白かったのが、ラクレット用のホットプレートっていうのがスイスにあって、これどういうもんかというと、二段式になってまして、下でラクレット用のチーズを溶かして、その間に上の鉄板で肉焼くっていうね、一石二鳥のホットプレートで、で、これ日本で出しても売れるんちゃうかなってちょっと一瞬思いましたけど、まあ、もしかしたらあるかもしれないですけどね、日本でも。
なるほど。
だから、例えば、まあ、日本やったら上で焼きそばして、下で、まあ、たこ焼きするとかね。まあ、たこ焼きのプレートがあるかどうかわからないですけど。
なるほど、なるほど。下でハムエッグで上で焼きそばとか。
あ、そう。なんでも考えられますよね。
そんなことする人あるかどうかわからないけど、おもろいね。
そう、電気で動くやつなんで。 まあ、そんな面白い調理器具をですね、ミューレンという、まあ、スイスの田舎町で発見しまして、それでラクレットっていうチーズ料理をいただいて、今ちょっとかなりお腹パンパンでね。
あ、よかった。
はい、久しぶりに去年はチーズフォンデュをいただきまして、
うん、
で、今年はラクレットというね、もうチーズ尽くしの、今、スイスのウェンゲン、ミューレンでございます。
わかりました。
はい。まあ、そんな感じかな、僕らの一週間は。
まあ、そうでしたね。他いろいろありますけど、そんなとこでしょ。
はい。それでは、この後はですね、よっちゃんのお料理コーナーで、まあ、今なんかよっちゃん今、スタジオにいないらしいんですけど。
いや、今帰ってきました。
あ、そうですか。
え、言ってたんですよ。散歩から帰ってきてね。
はい。
なんと、まあ、僕の当たってる扇風機の目の前にバーンと自分の体を当てて、私に風が来んようにしてました。
来んようにな、そうやな。その、まあ、扇風機の前に陣取ってるよっちゃんのお料理コーナーで、今週はですね、フライドビーンという。
うん。
これがね、あ、ごめんなさい。上、今、あれですね。僕らのスタジオの上の配管から水が流れてきましたね。
なんかびっくりしましたね。今、水がパーッとこっちくらい落ちてますね。
そう、それは置いといて。
はい、
今週はフライドビーンというちょっと変わった、まあ、揚げ物料理を紹介しますので、うん、皆さんぜひお楽しみください。
よっちゃんの
お料理コーナー。はい。
はい。今回は JOBBB の445回でございます、
はい。
珍しい、あんまり今までこういうようなものはなかったような感じがするんですけども、これ別に、まあ、飯ご飯も何もないけども、
は
あ、これあれでおつまみみたいなもの
を
考えたらいいですか、はい、面白いですね、
はい、ビールないです、
ね、まあ、あ、それは、まあ、ビールは僕はあったとしてもちょっと不得意でよう飲まんのですけどもこれでそのこの夏暑い時に
キャーッ
とビールでも飲めばですね、
これ
また力が湧いてきますね、はい、もう見るからにね、見てるだけでもね、もうモクモクしてくるとか筋肉が動きそうなようなスタミナ感がありますね、今日の、まあ、よっちゃんのお料理コーナーのタイトルが面白いですよね。フライドビーンと書いてますね。
はい。ミスタービーン。
あ、いいですね。ミスタービーン。
ミスタービーン。
長いこと見てへんね。
最近ね。
はい、あの人にまた会いたい感じがしますが。ね、あれ、はい、あの人の持ってるようなパワーとですね、
はい、
爽やかさと、なんか、すっかりした感じが、この豆にも込められてるような感じがいたします。JOBBB 曲の445回目、よっちゃんのお料理コーナー。今日は、フライドビーン。サブタイトルとして、揚げ大豆の味噌、はい、辛めと。
辛め。はい。
揚げ大豆の味噌辛め、あるいは味噌がらめでもいいですよね。はい、すべて美味しいもんとかスタミナがいっぱいあるもんがありまして、この目の前にできてるわけでございますけど、いや、四角めの鉢のですね、もうてんこ盛りっていうんですか、そんな感じで盛り上がっておりますのが、このフライドビーンでございます。
はい。
それで早速、まあね、箸も用意してくれてるんですけど、こういうもんやっぱり手でちょっと触ってみて食べながら、ね、手食が美味しいかと思いまして、挑戦してみたいと思いますね。はい、おお、これは面白い。なんとな、なんかスリランカの人になったような感じで、ちょっと定食やります。おー、やべやべ、これ。なんと。この、じゃこも、まあ、よう聞いとんね。
あ、じゃこ聞いてますか。
うまいね、
はい。
じゃことこの、
そうですか。
この、ごぼうちゃうわ。ごま。
ごま。
ごぼうとごまと。ごまもこれいいですね。いいですね、うん、はい。もうストレートの味がビーンときますね。うん。あ、これはこの、なんか、こう、べちゃっとしたこの独特の甘みとですね、多分、ビールが弱うんじゃないかと思いますが、今はまあ、ビールがあっても僕ちょっと飲めないのが残念なんですけど、皆さん、ビールのあてにね、しゃあったらいいと思いますよね。まあ、もちろん、これご飯も食べられますから、
食べられます、ね、
もうやり方もう何でも好きにやっても大丈夫ですけど、はいはい、もう一つまみちょっと食べさせてくださいね。うん、あまりにもうまい。おお、うん、
ちりめんじゃ、
ちょっと
行儀、じゃこがピンとしてます
ね。じゃこいいね、じゃこピンとしてますね。はい、でまたこのうまいことこのごまのいじ方がいいですね。
あ、これは入りごまの簡単ですよ、
うんうんうん。そうでしょ。あんたがやったら言うてます。あんたがやったらもっと黒くなったりね。
そうそうそう。
まあ、いろいろこのごま入りっていうのはものすごい難しいんですけども。
はい。
これは、
最近はね、
やっぱり
売ってるんですよ。
プロの入りごまが売ってるということで、この入りごまと、
はい、
まあ、そのちりめんじゃこと、
はい、
そして、むちゅっとこう来る大豆のですね、はい、柔らかさっていうのが弾けるような、こう、むちむち感みたいなものの上に、ちょっと水飴でもこう、コーティングしてるんですかね。
そうです。
ね。
水飴入れたんです。
この水飴が、ね、あるから、下手にこの、なん、ごまが飛び散ったりね、うん、あるいはこのじゃこがね、ポロポロと落ちたりすることはなしに、うん、
お惣菜でこんなん売ってるでしょ、
うん、売ってると思います。惣菜よりもできれば、はい、まあ、あの僕は飲めないんやけどビールのあてにいいんじゃないかいなとも思いますが、はい、それはもうご自由でございます、はい、お好きなようにしてください、
はい、
さあそれじゃあこの JOBBB の445回目よっちゃんのお料理コーナーの、スライドビーンという、なんかしら面白い、
スライちゃうよ、フライ
フライやね、間違えます、フライ言うたりスライド言うたりビーン言うたり、うん、ピン言うたりしてますけども、もう一遍正確に言いましょう、スライド、フライド、
目も悪
く
なった、
頭も悪くなった、もう口も悪い、フライドビーンでございます。
そうです。
言えました。
フライしてあるからね。
お見事です。フライしてます。はい。はい、それじゃあそのやり方と材料をお願いいたします。
はい。大豆、乾燥大豆を使う場合は、
はい、
110g ぐらいですけども、
ぐらい。
それを、はい、一晩あの水につけましてですね。
はい。
で、圧力鍋で、蒸します、
うんうん、
どうしよう、これをさっき言おうか、で圧力鍋で、はいはい、蒸す場合は、
うん、
350ml の水を入れましてですね、
はいはい、
でそこへ、
はい、
水につけた大豆を、
うん、
蒸し器みたいなのがあって、そこへ入れまして、
その圧力鍋の蒸し器ですね、
はい、についてる蒸し器があるんですけども、カゴみたいなところに入れまして、で3分加圧して自然放置すると非常に柔らかい大豆ができるんですね、
はい、
はい、であの市販のこれを、これが非常にまあ手間はかかるんですね。
手間はかかると。
だって一晩、ね、あの水につけないから、ね、
浸水させないやんもんね。
は
い、
だから安くつくと。
安く
ものすごい安いです。
わかります。これは普通我々が白豆というと今おとさせてますけど、そうそうそう、こういう豆を使う場合は。
はい、木大豆っていう言い方もね、するみたいですけどね。まあ白豆か。
僕の世代は白豆でしたね。
白豆ってインゲンのこと言うの。
ああ、いや、そうですか。
まあ、それはまず
そこで議論してもしょうがないですね。
はい、そうですね。
要はまあ大豆です。
はい。はい、ところがですね、まあそういう、乾燥大豆がですね、売られてるんですけども、もっとこの頃よくできてまして、蒸したり、水煮にしたりした大豆が売ってるんです。
これ結構料理にも使ってますもんね。
けども、値段は高いです。
でしょうね。それはもう缶詰でもしっかりしてますからね。この容器だけでも大変なもんでしょうね。
そうですね。これが、はい、あの今回使ったのは、シャキッと大豆。
なるほど。
で、ドライパック。
ドライパックですか。
はい、つまり、水が入っていない。
茹
で水が入っていない
と。触らせてください。ということは、ちょっとこんな音がしてますね。
あ、そうそうそうそう、
はい、指突っ込むとこがあって、はい、ピーンと引っ張るとですね、はい、この缶詰蓋がポッと取れるという、そうそうそうそう、非常に便利なものですね、
はいはいはい、
シャキッと大豆ですね、わかりました、
はいはい、これを使って、うん、これをね2缶使ってます、
うん、2缶、
はい、1缶 120g ですから、2缶で 240g 使っております、
はい
はい、で 240g を自分の家で作ろうとしたら、
うん、
先ほど逆に言いましたら大豆、乾燥大豆をだいたい 110g か 115g ぐらい使ったら240できます、
はい、なるほど、
はい、
まあ、これは同じ量だから
やってるということですね、はい、そうそうそうそう、
ここまでよくわかりました、は
い、で次に、はい、調味料ですけども、
うん、
あ、ごめんなさい、その前に、
うん、
ちりめんじゃこですけど、これね、帰りちりめんいうのを使ってるんですね、うん、
なるほど、
あの小さいちりめんじゃこでもいいんですけども、
うんうん、
ちょっと大きめの方が、
うん、
なんか食べ応えがあるというか、だからちっちゃいのやったらなかなかこう、うん、食感が、あんまり感じないので、
う
ん、
それ成功してると思う、
ね、
このぐらいの大きさにしたのが面白い、はい、
それともう一つ注意しないか、今の時期にちりめんじゃこが生の売ってるんですけども、
うんうんうん、
その生はちょっと困りますので、
はい、
乾燥したちりめんじゃこを使ってください、
お願いします、はい、乾燥ちりめんです、
でうちは帰りちりめんってちょっと、
はい、
これ種類が多分違うと思うんですけど、
まあね、
ややこしいです、このイワシの話したら、
イワシはもう 2,3 時間かかりますね、
はい、はいはい、帰りちりめんっていうのを 10g
乾燥した帰りちりめん、
そうそうそう、
はい、
はい、使っております、
はい、
それから入り白ごまが、大さじ2杯 15g、はい、で揚げ油適量、それで、今元に戻りますけども、
うん、
調味料としまして、
うん、
甘口味噌、
はい、
これ愛媛 の天狗の印の甘口味噌を使ってるんですが、
まあ、うち割と愛用してる味噌ですね、
大好きなんですけども、
はいはい、
大さじ 1.5 杯、
うん、ん
から、みりんが大さじ1杯、
はいはい、
で砂糖が大さじ1杯、
はい、
それから、大豆をまぶすときに使う薄力粉、これが大さじ2杯です、あ、ごめん、ちょっと戻ります、
はい、
すいません、調味料ですけども、
うん、
甘口味噌、みりん、砂糖、次プラス水飴、
はい、ちょっと僕最初触れてしまいましたけども、なんか味がしたのでね、
はい、
はい、水飴があった、
水飴が小さじ1杯です、
はい、
それだけがいわゆる混合調味料です、
はい、
はい、 それから、薄力粉大さじ2杯、
うん、
これは、大豆をまぶすときに使う、はい、あの油で揚げる前にやる工程で使います、うん、
なるほど、
はい、それから作り方ですけども、
うんうんうんうん、
あ、作り方、
うん、どうぞ、
はい、薄力、
うん、
缶詰の、はい、ドライパックをですね、
うん、
まず薄力粉にまぶします、
はいはい
はい、で薄力粉大さじ2杯ぐらいで完全にまぶすことができますので、
そうですか、
はいはいはい、まぶしまして、
うんうん
うん、で170度の油でカリッと揚げます。
薄力粉にまぶして
からやります。
油
素揚げじゃないんです。
あ、そうですか、
はい、これその方がね美味しいんですよ。
なるほど、
はい、カリッと仕上がる。
そういう苦労があるんですね。
そうですね、
わかりました、はいはい、で食べながら聞いてます、
はいはい、で170度っていうのはですね、もし温度計がなかったりとか、
うん、
そういうね、コンロがそういうシステムがなければ、
うん、
一回ですね、油を入れた中に、
うん、
温めまして、
うん、
一回全部材料が下に沈んで、うん、サッと上がる、うん、これは170度。
その目安として。
目安として。
うんうん、
はい。
うん、
で、さっと上がったら、これ170度ですけども、
うん、
たくさん入れてますので、だんだん温度が下がってきます。
なるほど、そうですね。はい、
で、だんだんですね、またずっと上がってきます、全体に。
なるほど。はい、
それともう一つ言うとかなあかんのは、
ね、
3回ぐらいに分けて上げました。
こんなに、ね。
一遍には無理です。
なるほど。
はい、結構量多いです
よ。多いです、多いです。出すことありますよ。これ何人前ぐらいの予定ですか。
その何人前とか言えない。
あ、言えない。わかりました
。だけど、これは20センチぐらいの鉢。
うん、
ですね、
四角い箸です。
鉢にいっぱい入ってますから、
うん、入ってます、
はい、
間違いなく
入ってます、はい、これだから、はい、まあ、5、6人いけるんじゃないですか。
うん、まあ、そうか、ね、
はい、はい、
なんかこの話、鉄食もうまいですね、
はい、で油で揚げまして
3
回ぐらいに分けて、
はい、
カリッときつね色になるまで油で揚げまして、
うん、
で次に返りちりめん、
はい、
これは何も小麦粉つけないで素揚げにします、
はい、
はい、そのまま素揚げって分かりますか、
ね、分かります。
いっぺんザーッと入れて、で表面がでザーッと入れた時に、
うん、
もう最初からね上に浮かんでますわ。
あ、もうそれはこんなこんまいもんやからね、
こんまいもんやからね、
うんうんうん、
はい、で、まあ1分ぐらい揚げたら、
うん、
そのまままた揚げてください。
はいはいはい、はい、
揚げるっていうのはその上へ
取り出してください
。
はい、1分ぐらいで取り出すんですね、
はいはい、そうですね、
170度で1分、
はい、そうです、はい、で次に、
うん、
揚げたものを、
うん、
混合調味料で、
うん、
まぶします。で先ほどの甘口味噌みりん砂糖水飴、
はい、
これをですね、で合わせまして、うん、
はい、
でその中へ、揚げ大豆と揚げ、返りちりめんを入れましてですね、ガーッと混ぜてください、
は
い、
あ、これ豪快ですね、これ
辺 ね、 ね、
面白そうですね、
はいはい、で最後に白ごまもギャーッと振りかけて、
白ごまはもうその最後に振りかけ
て、ね、最後に振りかけたら終わりです。はい、でこれはね、まあ、実は出来たてが一番おいしいんで、まあ、時間経ってもですね、
いや、これ変わりませんよ、
好きな人はおいしいですけども、
うんうん、
はい、うん、ちょっと味がねやっぱり時間経つと落ちるんですけども、
うんうん、
ただ持ちますから、
うん、
冷蔵庫に入れて、
はい
はい、置いといたら 何日でも、
ね、
まあ、やったら持ってました。
はい、
はい
はい、うん、僕はまあどういう僕の個人の言い方としては別に時間経ってもうまかった。
うん、それはね、うん、大豆が好きな人は
そう、うん、そうかもしれないね、はい、うん、いやーもうね、こんな言いながらもビールも何もないのにどんどんどんどん食べ
る、美味しいですね、
うまいね、
はい、
面白いですね、これ子供さんも好きやと思います、
ね、そうですね、うん、はい、
さあこれですけども、
はい、
うん、先ほどおっしゃった言うた二通りのその大豆で二通りあるわけですよね、乾燥普通の大豆を使う場合と、
そうそうそう、
このような格好で、まあ、加工大豆ですか、
加工大豆ですね、
シャピットという商品があります、
はいはい、そうですね、
これを使う場合とで、はい、入り口は2つあるわけですけども、
そうです、はい、水煮大豆を使ってもいいんですけども、
なるほど、
水煮大豆の場合はね、うん、汁も一緒に入ってて、その汁をなんか捨てるのに忍びないんですよ、
もったいないね、
多分美味しいと思うん
です、毎週だと思いますね、
だから、うん、なんか蒸した方が
この際は、
はいはい、いいかなと思いながらも、圧力鍋がなかったら普通の鍋ではなかなか蒸せないんで、はい、
まあ、ちょっと高つくけども、まあ、多分この皆さん缶詰の缶を使いになると思いますよね。
そうですね、水煮でももちろんいいんですよ。
わかりました、
水煮大豆でもいいんです
よ、はい、缶詰の缶のドライなやつを使っていただきたいと思っております。はい、はいはいはい、以上でございますが、
はい、
もう大変美味しかったんです、しつこい言いますが真夏の食べ物として最高やと思います。
栄養もありますね、カルシウムがいっぱい、
やっぱりね、何ちゅうてもその小魚とね、
はい、
大豆じゃないですか、タンパク質にもその、
ね、
ビタミンが入って
る、
ごまがまだそこに入ってですね、
はい、
ほんで甘みがあって、はい、味噌の香りがあるという、まあ、こんなすごいものはないと思いますよね、
はいはい、
ぜひとも皆さん
作っていただいて大事にしたいですね。
まあまあまあ、まあ、そんなそればかり言ってます
けど、あの裏話なんですけど、てっぺいです。今あのスイスに行ってることになってる私てっぺいでございますが、
うんうん、まだおるな、
あのこれ前のヒントってい
うのね、そうそうそうそうそう、
YouTube で僕らいろいろ大豆 の、 あのメニューをやってるんですよ、うんうん、あのツナと揚げたりとかね、
はいはい、
あとは長芋と揚げたりとか、はいはい、あとはあのこれまあ揚げてはないんですけど、あの納豆作ったりとかしてるんですけど、はい、どれもねあんまり YouTube の動画のアクセス的には良くないんですよ。
ああそうです
か。でまあ、僕らは大豆はまあみんな好きやからって言ってよっちゃんもいろいろレシピ考えてくれてるんですけど、うん、何が悪いんかなと思って考えてたのが、まあ、今回タイトルをちょっと変えてみたと、うん、あなんかあの英語のタイトルの次に日本語のタイトル入れてるじゃないですか、まあ、それはあのフライドチキンとかフライドポテトとかみんな好きじゃないですか、まあ、だからフライド入れたらもしかして見てくれるかなっていう非常に浅はかな考えてフライドビーンにして、まあ、これがどういう結果につながるかと思ってますね。
我々としては、まあ、あの別にその YouTube の票数を稼ぐのが目的でもないんやけども、
そうです、ね、
要はそれ、まあ、皆さんに健康な食品を食べていただきたいし、うんね、うん、こういう、まあ、大豆という優秀な食品が日本にあるんやから、まあ、どこでも大豆は他の国でもあるんですけど、
だからそれをねやっぱりね、うん、見てもらうことにはみんなに発信できないじゃないですか、はいはい、だからそういう意味で僕は再生数って言ってるんですよね、うんうんうん、別に再生数を単純に上げたいんじゃなくて、やっぱりいろんな人に知ってもらいたいんですよね、うんうん、こういうおもろい食品があるよっていうこと、
あのそういうことでございます。
でこのね、うん、大豆は ちなみに高島の滋賀県高島さんです。
僕の生まれ故郷でございますね、は
い、
生まれ故郷、
いや今回使ってたら違うよよっちゃん、
あこれは違う、ごめんなさい、
ややこしいこと言ったらダメですよ、
ごめんなさい、
あの、はい、圧力鍋で蒸した大豆は滋賀県の高島市産の大豆ですね、はい、今回はこれはあのハゴロムフーズの、
これ北海道や、
はい、そうですね、こっちのドライパックは北海道やな、
北海道ですね、
まあ、やっぱり、はい、まあ、まあ大豆言ったらうまいとか、まあ、それを置いてたとして北海道になってしまうわね、う
ん、多いですね北海道がね、うんうん、
まあ、たまにしたけど、また
ところがさえ地方ではね安い値段で売ってるんですよ、うんうん、地方の北海道は高いです、
地方というか、まあ、あの皆さんの住んであるところのですねあぜ道で作ったような大豆で挑戦する場合は、先ほど言ったように、
ね、
入り口をちょっと変えてもらわないといけませんね、そこらも含めて自分の、まあ、健康生活というんですか、家族の健康生活というか、そんな意味で単に食べ物と違う部分も我々非常に紹介に力を入れておりますので、ご理解いただいてですね、
うん、
どうぞどんどんとこの大豆の世界、深い世界に皆さん入っていただきたいという、
農薬が少ないって言うてはりましたよ、
もうやめませんこの人大豆の話になると、
これちょっと一つ言いたい余談があんねんけど、はい、まあ、よっちゃんと私てっぺ、はい、料理あのビデオで撮影しながら、はい、あの作ってるんですけど、うん、まあ、その模様はまた YouTube で皆さんご覧になってほしいんですが、その時にやっぱり、うん、一番近くで作ってる特権として、うん、その揚げたての、
うん、
この片栗粉に薄力粉にまぶしたこの大豆を揚げたてを食べたんですよ、うんうん、もうびっくりしましたね、
美味しい
で、僕それ食べた時に、うんうん、去年、うん、オランダのハーグ行った時に、うん、現地で食べたフライドポテトを思い出したんですよ、
う
ん、ただあれはね塩振ってたんで、うん、もしかして今回のこの大豆揚げたてに塩振ったら、うん、とびっきりうまいんちゃうかなと思って
なるほど、
これはオランダでも売れるかもな、密かに思って
オランダ大豆やね、
そう、それぐらいうまかったです、うん、だからふみおくんは揚げたてじゃなくても美味しいって言ってましたが、うん、ただね、うん、皆さん一回揚げたて、大豆の揚げたてを一回やってみたらいいと思います、まあ、別に今回の料理作らんでも、うん、薄力粉に大豆まぶして揚げるだけで、うん、こんなうまいんやと、あれに塩でも振ったら多分えらいことになります、ほんまこれを皆さん一回試してみてください、
はい、そういう意見もございます、
はい
はい、以上でございまして、はい、445回目もまた面白い、はい、独自色の基地、はい、JOBBB らしい、
はい、
そしてまたあのフライドビーンという面白い名前の、ね、こういう、まあまあ、料理というかおつまみができました、どうぞ皆さんどんどんあの真似していただきたいと思います、はい、それと、まあ、YouTube の方でも公開しますので、 YouTube のいいねボタンとですね、そして会員登録と感想を書いていただければ、今声の主の鉄平とよっちゃんが喜びます。特によっちゃんはもう大豆となったらもう何でもかんでも言いたいこといっぱい持ってるまあまあ本当、まあ それぐらい大豆ってすごい食べ物なんですよね、もっぺん言いますが、どうもご清聴ありがとうございました。美味しかったです。点数はつけられません。200点以上です。
夏のスイス3年目の真実に、今週はツールドフランスをブラブラします。お相手は私スイス園芸職バンバ鉄平と、
はい、千里中央本局のバンバ文雄でございます。よろしくお願いいたします。
はい、先週もちょっとお話ししましたけど、7月の20日、
うん、
水曜日です。
あ、水曜日ね、
はい、はい、ベルンから、エモッソン湖という、
うん、
大体170キロぐらいのコースをですね、
はい、
まあ、世界で一番有名と言われている自転車レースのツールドフランスの選手たちが駆け抜けましたんで、
はいはい、
そのですね、途中に、まあ、僕らの、ウェンゲンの、まあ、近くといえば近くなんですけど、トゥーンコという湖の横ら辺をちょっと選手たちがパッと通り過ぎたんで、まあ、その様子をですね、見てきました。
なるほど。
まあ、これほんまに種明かしすると、ほんまにパッと一瞬でございましたので、そこまで誰が走ってたかっていうのはわからなかったんですけど、まあ、そのなんか、雰囲気みたいなのを皆さんと一緒にこう、ボラボラしていこうかなと思っております。
まあ、それほど、まあ、早かったってことですよね。
そうですね。まあ、体感的には60キロ、50、70キロぐらい出てたんかなと思いましたけど、ビデオを僕設置してて、ちょっと見てみたんですけど、
うん。うん、
あまりにも選手たちが早すぎて、草がね、沿道の草がもう揺れてましたよ。まあ、車がね、走ったら揺れるのはわかるんですけど、人間が走ってあんだけ草揺れるかなっていう感じでしたね。
そんな、このなんちゅうか馬力っていうか、すごい前やね、やっぱり。
すごいですね。はい、もう200人ぐらいらしいんですけど、もうちょっと僕ね、ゆっくり走るのかなと思ったけど、やっぱり場所がね、結構平坦な道やったんで、だからみんな山道をで見る人が多いみたいなんですよ。
ま
あ、いわゆる山岳コースっていうか。
ということは、やっぱりテレビなんかでも結構山岳コース出る撮影多いわな。
いや、テレビはね、なんか前編やってるみたいですね。だから、例えば、その、バイクからの映像とか、
あ、そう。
で、上空はヘリコプターとか。
ああ、なんとすごい。
でも、まあ、車もあるかもしれないですけど、だからその3つぐらい駆使してるから、やっぱテレビの方が楽しいスポーツかなと思いましたね。
なあ、そういう意味ではね、はい、まあ、本当に、よう、詳細が分かるという意味ではね。
そうです。やっぱ野球とかでもね、ピッチャーの動きとか、うん、バッターの動きとか、キャッチャーとか、よう分かるじゃないですか。あれとちょっとよう似た。まあ、野球はね、固定スポーツなんですけど、ツールドフランスの場合はもう自転車なんで、もう移動移動やから、余計にね、テレビのやっぱ威力っていうのは感じましたね。
なるほど。それは確かにそう言われてみたらそうやね。
そうです。まあ、だから今日はね、私の今住んでます、1200メーターほどの高原のウェンゲン村から、うん、その、ツールの現場のね、ウィミスっていう、ウィミンスとかウィミスとかいろいろ言い方あるんですけど、まあ駅がありまして、で、その駅から歩いて10分ぐらいの、通り、シメンタールストラッセという、ストラッセっていうのはストリートのことなんですけど、シメンタールとかシメンタールとか、まあ意味はあるんかもしれないですけど、そういう名前の通りの様子なんかをボラボラします。
はい、了解。よろしく。
で、まあ、事前情報といたしましては、
うん。
11時になんかパレードがあるということやったんですよ。
おいおい。
はい、朝の11時ね。
お、了解。
で、その2時間後の13時頃に先頭自転車が通ると、まあ、聞いてましたんで、だから先頭って言ったら、もうちょっとこう長いんかなと思って、まあ、そんな感じで僕ちょっと言ってたんですよ。
なあ、それわかるわな、その気持ちは。
で、
は
い、まあ、早めに出た方がいいっていうことなんで、も
う
このウェンゲン村を8時3分に出発しました。うん、
なるほど。
で、これね、アクセスは、どうやってこう調べたかというと、まあ、いろいろ調べ方あるんですけど、今回はね、まあ、いつもお世話になってる Google マップの、Google マップってこう電車とか車とか歩きとかいろんなその媒体でこう移動する目的地、現在地から目的地までのその移動の経路を全部出してくれるんですよ。まあ、それは別に日本にいてもスイスにいても一緒みたいで。
ああ、なるほど。
で、そのウェンゲンっていう、まず、出発地ウェンゲン。
はい。
で、目的地、ウィミスっていう入れるんですよ、英語でね。
なるほど。
そしたら、8時半に乗れという。
なるほど。
まあ、指令が出まして。
なるほど、なるほど。
まあ、それに従いまして、これが一番なんか楽みたいなんです。乗り換えなしです。一本で行ける、一本というか、まあ、何本か乗り換えるんですけど、一番乗り換えが少ないみたいなんで。
乗り換えが少ないコースを教えてくれるわけ
で
ね。
そうです。で、ウェンゲンからですね、登山電車で、まあ、まずはラウターブルネンまで降りまして。
はい。ここが出てくるわけね。はい、
してもラウターブルネン。そうです。U 字国で有名ですが。
うん、そうですね。
で、そのラウターブルネンから、今度はインターラーケンオストまで。
うん。
まあ、登山電車じゃないんですけど、途中まで楽レールのあるような。まあ、ある程度、勾配のきついような道を進む。かといって、ウェンゲンのような高原ではないです。まあ、だいたい800メーターぐらいのとこから、 インターラケンオストが600メーターぐらいなので、まあ、200メーターぐらいの高低差をですね、電車で行きまして、
なんかこう、横のところ、あの、川が流れてるわね、ずっと、ね。
あ、そうそう、あの、白い川ですね。
白い川、あの、氷河で溶けたね、は
い。そういうことです、そういうことです。で、
まあ、あの、ミルクのような色した川
ですね。そういうことです、そういうことです。で、途中、あの、ツバイルッチーネンというところで、黒い川と白い川が合流するようなね、あ、ツバイっていうのは、ニーっていう意味で、ルッチーネンがなんか川とかいう意味らしいんですけど、まあ、そんな駅も通り過ぎて、インターラケンオストに着きまして、うん、まあ、インターラケンオストまで来ますとですね、結構都会の匂いがするようなところで、
まあ、ちょっと多少そうですよね。
そうですね、2014年には、あの、皇太子さんが来られて、
はい、
あの、ね、インターラケンオストのホテルに泊まって、さらにその町にある、友好の庭という、大津市の職人さんが作ったという庭に、はい、まあ、ボラボラされたんです、はい、まあ、その時僕も実は皇太子さんのすぐ横にいたんですが、まあ、そんな思い出のあるインターラケンオストですね。
なるほど、なるほど。はい。
で、このインターラケンオストの名前の由来っていうのが、
うん、
そのトゥーン湖とブリエンツ湖っていう二つの湖に挟まれた町なんですよ。まあ、それでインターチの間、インターネットですね。なんかこう、なんとかってなんかだな、間っていう意味なんですけど。
循環って意味だね。
そういうことです。はい、で、ラーケンはレイクなんで、
はい。
湖と湖の間に挟まれた町っていう意味でインターラーケン。まあ、その由来で、大津市とも、日本一の湖のある琵琶湖とも姉妹都市らしいです。このインターラーケンっていうのは。
あ、まあ、間違いなくそうですよね。
はい。まあ、だから皇太子さんが2年前に来られたんやと思いますが、まあ、そのインターラーケンオストから、で、こっからがね、まあ、難しいというか、言うたら僕の、こう、テリトリー外の、あの、スイス国鉄の、あの、エリアに入るんですよ。
なるほど。
今まではずっとあの、ユングフラウ鉄道という、いわゆる私鉄道ですね、私鉄のエリアやったんですけど、で、まあ、あの、国鉄はあんま僕、チケットの買い方知らないんですが、ただね、あの、ね、インターラケンオストに8時54分に着いたんですよ。まあ、約1時間弱ですね。
まあ、やっぱりそれかかったよね。
かかりますね。で、1時、まあ、51分ぐらいかかりました。ウェンゲンからスタートして。
オストまでね。
はい。でね、次の電車が、その、ウィミンスまで行く、ウィンミスか、ウィンミスまで行く電車が、6分後に出発するんですよ。同じ駅から。
おぉ、これ早いね。
はい。で、あの、インターラケンオストは駅前に大きな駅舎があって、まあ、そこでチケットとかあの対面で買えるんですけど、もうこの日めちゃくちゃ人が多くて、やっぱりあのユングフラウヨッホに行くチケット買う人とかがここに並ぶわけですよ。
なるほど。
まあ、ヨーロッパ最高所の鉄道駅なんですけど、
あ、このすごいとこやわね。
そうです。で、とても6分じゃこれ買えないなっていうことで、まあ、一か八か自動券売機でちょっと買ってみたんですよ。
面白いね、それ。
はい。はい、まあ、皆さんの想像してる自動券売機じゃないんですよね。なんか1台だけ自販機みたいなのがあって、で、そこで一人一人買うというね、非常にのんびりした券売機なんですけど。
ありゃいい。
で、これね、まあ、デメリットが前に遅いやつがおったら電車乗り遅れるっていうね。
まあ、そういうことだよね。
でね、スイスは厳しいのが、
うん、
あの、日本みたいに切符買ってから駅入るんじゃなくて、
うん、
あの、電車乗ってから、切符見せるんですよ。だからなんていうんかな、あの、本来なら、本当は切符買って自動改札通って駅入ったらいいんですけども、うん、その自動改札がないんですよ。
なるほど。
まあ、逆に言うと、あの、ただ乗りも可能なんですよ、スイスの鉄道は。
だから駅の構内は自分出入りできるわけ
です
ね。
あ、そうです、そうです。
うんうん、
だから今回も、まあ、うん、うまくいったらね、このウィンミスまで、うん、まあ、ただで乗れるんですけど、ただそれ見つかった時にね、めっちゃ罰金払わなあかんんですよ。うん、
あの、まあ、車掌さんが真面目からよう回ってくるわな。
そうなんですよ。でね、さらに、まあ、仮にね、車内で買うっていう選択肢もあるんですけど、
うん。
なんか僕が聞いた話だと、車内だと、なんか結構割増で買わされるらしいんですよ。
ああ、なるほど、ね。
まあ、ペナルティもあるみたいなんですけど。
ええ。
だから、まあ、僕はできるだけこのインターラケンオストの駅で買いたかったんですよ。
あ、そういう要求も取ったわけ。
そう、ただね、残念ながらね、あの表示がね、あの日本語がないんで、でさらに後ろに人並んどったりしたら結構焦るんですよね。だから僕はもう無理はせずに、
うん、
後ろのなんかドイツ人みたいな人に聞いたんですよ。ちょっとこれ、
うん、
俺あの国鉄の半額チケット持ってるねんけど、
うんうん、
あのウィンミスまでちょっと買ってくれへんかと。
あ、なるほど。頼んだわけ。
はい、頼んだらね、その人、あ、分かった分かったって言ってこうやってくれたら、
うん、
なんか往復で、まあ僕は往復って言ったらラウンドトリップって往復は言うらしいんですけど、英語でね。まあラウンドトリップやって言ったら、40何フランで出たんですよ。あれ、こんな高かったかなと思って。で、これちょっと高すぎるなと思ってたら、 それからその僕が頼んだ人の後ろの、また多分この人もドイツ人やと思うんですけど、その人が、あ、それはちょっとあんた違うよと。多分やけど、多分あの人はね、なんか2枚買ったんですよね、往復券を。
ああ、なるほどね。
じゃあ3枚かな、なんかめっちゃ買ったんですよ、多分。で、それは違うって言って、で、まあその2人のドイツ人に助けてもらって、結局、そのインタラケンオスとウィンミスの間、往復で、往復ですよ、往復で、しかも僕はさっき言いました、国鉄の半額パス持ってるんで、
はいはい、
14フランでした。
あ、これはだいぶ違うね。
だいぶ違う、40フランと14フランですか、うん、まあ大体、14フランで1500円ぐらいですね。
なんと、
だからこれ、正規料金やと、
うん、
28フランするんですよ、半額パスなかったらね。うんうん、まあ、だから僕、半額パスも買ってたんで、まあ、比較的安で、行けました。もう距離はね、短いんですよ。
あ、そう。
距離短いんですよ。ね、2800円あったら日本でね、どれくらい往復できるかなと思うんですけど、そんなに距離はないんですよ。その、オストからウィンミスまでは。
なるほど、なるほど。まあ、結構、だから国鉄も高いっていうわけやね。
高いですね。鉄道は比較的高いですね。
まあ、人件費とか鉄道とか山が高いっていうもんね、
そういうこと。そういうこと、そういうこと。で、まあ、無事ですね、チケット買えて、うん、で、いただきオストから、まあ、出発しました。
やっぱりそうやけど、その二人目のドイツ人の人がおってよかったな。
そうなんですよ。一人目の言うこと聞いとったら、僕、ごつ高い、車内で買った方が安ついたっていうね、オチやったんですけど。
もう三人分の往復券やからな、いらんわな、そんな。
そういうことです。まあ、もしかしたら、スイスやったら、返金してくれるかもしれないですけどね、間違いで買ったって言ったら、うんうんうん、車内でね。
うん。これでもよかったね、その二番目の人のおかげで。
そうです。
乗れたわけや。
そうです。で、まあ、なんとか、電車に乗りまして、
うん。
で、まあ、そこからは、特に乗り換えもなくですね、
なるほど。
ウィンミスに9時40分着きまして、
例の2階建てのボツ列車ですか？
いや、なんかね、ちょっと小さめの RE っていう、
ああ、そう。
まあ、いわゆるまあ、鈍行じゃないんですけど、
うんうん、
まあ、新幹線ではないな、まあ、言うたら新快速みたいな感じのやつですね、JR で言うたら。
まあ、日本で言うたら在来線の、
そうです、
まあ、早い。
ちょっと早いやつです。その RE ってこれ、何の略かわからないんですけど、あ、うんうん、レジオナルエクスプレスかな、確か。
レジオナル。
地域ってことですよね、レジオナルやから。
なるほど、なるほど。
はい、地域急行みたいなやつですね。
うん、なるほど。はい、わかります。
はい、で、まあ、それに乗りまして、インタラケンオストからまあ大体32分ぐらいかな、
うん、
ウィンミスにまあ到着したわけなんですけど、まあ、ここでね1個ね僕はちょっと分からなかったことがあって、まあ、トゥーン湖というそのインタラケンの2つの湖のうちの西岸湖の南側をずっとですね、うん、南側沿いにだ かなりこう風光明媚な新高校向かって右手側は結構綺麗な湖眺めながら電車に乗るんですけど、一つ分からなかったことが、途中ね、一番この辺りで大きい町のシュピーツっていう、シュピーツっていう結構古い感じの、歴史町が、巨大な町があるんですけど、
なるほど、
このシュピーツで、線路がね、二手に分かれるんですよ。
あ、そう？
いわゆる追い分けというか、二股の場所があって、反対側はベルンの方向行くんですよ。
なるほど。
で、反対側は、その、ウィンミスの方向っていうのかな。まあ、もうちょっと行ったら、さらに、多分なんやろ、有名な街に行くと思うんですけど、
うん、
ここで乗り間違えると、ベルンの方向に行ってしまうんで、
なるほど。
言うたら、今回のツール・ド・フランスのスタート地点に行ってしまうんでね。まあ、それはちょっと避けなければならないということで、ただ、この電車が、シュピーツ駅で乗り換えるべきなのか、乗り換えないべきなのかっていうのがちょっとわからなかったんですよ。
まあ、それも困ったことやね。
はい。で、ちょっとなんかええ方法ないかなと思って、社内の人に聞いても分からんっていうし、でもなんかええ方法ないかなと思って、シュピーツの駅ついてちょっと見とったらですね、ホームの天井に、駅名、この電車どこに止まるかっていうのを書いとるんですよ。
ああ、なるほど。
で、それを目を凝らしてみると、
うん、
僕の目指してるウィンミスっていうところが書いてたんで、あ、この電車乗っとったらええねんなと。やっぱね、シュピーツで電車乗り換えたら、おそらく20分ぐらい遅れるんですよ、この目的に着くのが。
なるほど、
ね。せっかくね、8時3分に出たのに。
うん。
っていうことで、ちょっと焦っとったんですけど、まあ、なんとか、まあ、自己解決できまして。
よかった。
でもう、シュピーツから10分かからないぐらいで、ウィンミスという、駅に到着して、
おぉ。
で、 まあ、無事、今から歩いて現場に向かうわけでございます。
なるほど。はい。了解了解。
で、まあ、とあるスイス人に聞くと、
うん、
君は日本人で初めてヴィンミスに来た人間だ、みたいなことを言われまして、まあ、それぐらい結構田舎町でしてね。
えらいことやね、それ。
はい。だからそんなとこ自転車が通るっていうことで、まあ、なんか、非常に不思議というか、まあ、結局、自転車レースってやっぱり見どころはこう山登りなんで、どうしてもその山岳山の方向にこうコース行きがちやから、まあ、だからこういうところになっちゃうんでしょうね。
なるほどね。
うん。
なんとなくその雰囲気わかりますよね。そのコースの選び方も含めてね。
そういうことです。
まあ、いわゆるなんか大きな道路ではなくても、
そうですね、
山に登りやすいような道路を選んでいくということやね。
は
い。
まあ、だからスタートしたのが、このベルンって、まあ、言うたらスイスの一番政治の首都、フミオクもね、2014年にベルン歩きましたけど、
うん、
スタートは結構都会なんですけど、
まあ、ある程度ね、まあ、小さいけども首都やからね、なん
そういうことです。で、そっからずっと山道行って、最終的に、エモッソンっていう湖の、まあ、なんでしたっけ、レマン湖のかなり南の方にある湖で、
はい、
で、なんか高さがね、すごいですよ。そこね、すごいですよ。うん、1960メーターなんですよ。その、エモッソンっていうとこが。
なるほど。はい。
だから、ベルンが564メーターなんで、
うん、
まあ、単純計算しても1400メーターぐらい登っとるわけですよ。
まあ、そういうことやね。
まあ、ということはやっぱり山岳コースなんですよね。
やっぱりスイスというと、やっぱり山岳コースじゃないと面白ないわな。
そうですね。まあ、だからスイス選んだ理由多分そこでしょうね。
山岳コースと、まあ、湖の横通るということやわね。
そうです、そうです。まあ、人に聞くと10年ぶりとか15年ぶりスイス走るでっていう、このツールドフランスでね。
うん。
なんかね、ツールドスイスっていうのもあるらしいんですけど、それとはまた別みたいですね、ツールドフランスは。
なるほど。なるほど。まあ、各地にだからツールドというのがつく、そういうような、
そうそう、
まあ、自転車のね、名所やからいっぱいあるんやろ
う
ね、
そういうことで。それの、まあ、第17ステージというのが今回のベルン、ベルンとエモッソンの間の161キロ
ですね。うん、ああ、なんとこれ、まあ、大事なコースやわね、これもね。
そうです。実は前日休みやったんですよ。なんか、ツールドフランスで2回ぐらい休みがあって、
で
それがなんか休息日とか言うらしいですね。なんかちょっと宗教っぽい言い方なんですけど。
なるほど、なるほど。
はい。で、その 2回目の休息日の、次の日のレースがこの、今回の7月20日の水曜日の第17ステージやったんです。だからまあ結構選手たち体力も戻って、かなりこうスピードも出せるような状況ですよね。
あ、元気いっぱいでまあ、ダーッと行くわけ。風みたいにね、
うん。そういうことです。まあその情報はレース見終わった後に僕仕入れた情報なんで、あ、道理であんだけ早かったわけやと。
なるほど。休息の次の日やったから、まあ、精一杯頑張ったわけやね。
そう、そういうことですね。
よくわかりますよ。
で、駅からですね、
うんうんうん、
駅でも町側っていうか、その、まあ、いわゆる中心地の方面とは逆方向で降りるみたいですね。
ほう。
まあ、例えば、コープがあったりとか、学校があったりとか、まあ、そういう方向とは逆方向に降りて、だから余計田舎の方行くわけですよ。
ああ、まあ、言うてみたら、まあ、裏と表とあるとすれば、裏の口から出るわけですよね。
そうです、そういうことです。
わかります。
はい。で、裏側からずっと歩いていきますと、途中、大きい川がございまして、
うん。
まあ、その川は越えるんですけど、
うん。
その川を越える橋が面白かったですね。屋根付きの橋で、
え？
屋根付きの橋で、
あれ？
まあ、いわゆる天井ですね。天井がついてて、
はい。え、面白いな
ぁ。さらにその天井がね、うん、真ん中に窓みたいなのがついてて、なんかちょっと、まるで なんていうか、一軒家の屋根みたいな感じの、橋で、
うん、
で、まあ、もちろん、多分下は鉄骨だと思うんですけど、
うん、
周りの手すりとか天井は全部 木製で木で作ってて、大変、まあ、優雅な橋でしたね。
それは、てっちゃんな。
は。
あれですか、自動車も通るの？
自動車も、なんか自転車は通ってましたけど、
うん、
もしかしたら車は通れないかもしれないですね。
あ、なるほど。まあ、人車橋というか、人と、自転車の橋という感じ
で、ね。そうですね。幅は結構ありましたけどね。
あ、そう。
はい。まあ、多分自転車、うん、まあ、もしかしたら消防車ぐらいは通るかもしれないですね。すぐ近くに消防車の車庫みたいなのがあったんで。
ああ、なるほど。
地元消防団ぐらいはもしかしたら通るかもしれないですね。
まあ、車がビュンビュン走るような橋ではなかったわけですよね。
あ、全然違いますね。
面白いね。まあ、スイスらしいね。
は
い、
そうです。で、その橋渡って、
うんうんうん、
しばらくちょっと急な上り坂を上がると、
うん、
目の先にです、あ、目の前にですね、さっき言いました、うん、何ですか、シンメンタールストラッセ、ストリートが出てきまして、うん、で、まあ、ここで、あと数時間後に選手が渡るという、通るということで、まあ、企画的にある程度人集まってましたね、この辺りにしては。
なるほど、なるほど。その通りは、まあ、いわゆる、日本で言うたら161号線ぐらいのあんな感じ？
いや、そんな大きくないですね。片側1車線の対面通行ですね。まあ、いわゆる2車線道路で、で、まあ、ここが今回のツールドフランスの影響で5時間通行止めになってるらしいです。
ああ、まあ、まあ、しかし、5時間通行止めになっても、その大した車が通るわけでもないな。
そうそうそう。だからちょうど僕らがもう来た時はすでに通行止めの時やって、
うん、
ほとんど車通りなくて、
うん、
で、まあたまに通る車って言えばそのツールドフランスの関係のね、あのメーカーの車とかね、自転車のメーカーチームの車とか、そんなのよう通ってましたね。
ああ、なるほど。もうその5時間はツールドフランスのための、まあそのシンメンタールストラッセやね。
そうそう、ジンメンタール、あれ Google はジンメンタールって書いてますね。
ジンメンタールです
か。まあちょっとわかんない。S なんで、僕は C って呼んでましたけど。
ああ、はい、ジンメンタールとにストレッセ。は
い、ストラッセって、これ、まあ、ドイツ語かなんかな、フランス語なんかな、ようわからんけど。
うんうんうん。もう、いわゆる、まあはっきり言うと田舎道やね。
超田舎ですね。
面白いな。
で、まあそこに結構人が集まって。でね、僕なんでこんなに、まあ、前から不思議やったんですけど、なんでこんな、まあ、僕そんなにツールドフランス興味ないんで、なんでこんな人集まんのかなってちょっと思ってたんですよ。
うん。
で、それがね、今回解けまして、謎が。
よかった、それ面白いね。
というのはね、まあ、警官もいますし、で、
うん、
軍人もいますわ。やっぱりこう、うん、いろいろありますんでね。
まあまあ、普通してどこ行っても軍人がいてますもんね。
そう。で、あとやっぱりこう、この前の日とかに、結構大きいテロとかね、この近日にあったじゃないですか。
ああ、例の斧振り回したとか
言いやすい。そうそうそう、あんなもありましたし、で、あと、やっぱりはい、フランスの祭りに突っ込んだとかなんかあったじゃないですか。
ありましたね。
だからまあそういうので、やっぱりね、ほんまの銃を持ってる警官も2人、警官というか軍事か分かんないですけど、2人ね、横並びで、まあ、何回も僕らの周りこう歩いて通りました。そんなに怖い顔はしてないんですけど、
なるほど、まあ威嚇行進みたいな、
そう、なんか変なことすんなよみたいな感じで、
なるほど、だ
そういうちょっと重い雰囲気もありながら、
うん、
かといって見に来てる人は朗らかな感じで、日常の、まあ、楽しい会話をしながら、まあ、その 2時間3時間待つっていう、その雰囲気をみんなピクニックとかしながら楽しんでましたね。
どんな人でした？男女とか子供とかの様子は。
いや、若いのもいましたし、年寄りもいましたし、家族もいましたし、カップルもいましたし、もうほんまいろいろでしたね。
なるほど。まあまあ、そういう意味では本当にほんわかとした雰囲気なんですよね。
そうですね。で、僕が、
うん。
待つところ、待ってる場所にいたのは、
うん。
シュピーツっていう、トゥーンコで一番、トゥーンコで一番でっかい町出身というか、そこに住んでる老夫婦で、まあ、彼女たちにいろいろ話を聞いて、
うん、
まあ、奥さんがこう、英語できたんで、
うん、
あ、ツールドフランスでこんなんやで、とか。
教えてくれた。
はい、いろいろ。で、そのおばちゃん曰く、まあ、うん、早いことは早いけど、
うん、
まあ、数分は持つって言ってたんですよ。集団というか。
持つっちゅうもおもろいな。
そうそう。で、それを期待してたんやけど、結局、結果的に10秒ぐらいで、さーっと通り過ぎて。
あ、ということは、まあ、そんなに遅れてる人もなかったわけ。
あ、全然もうみんな、てか全く遅れてない。だから、ここら辺ではまだ順位つかないんでしょうね。ベルンから多分出発して、まだ20キロ、30キロぐらいのとこなんで。だから要するに山岳コースじゃなくて、まだ平坦な道なんですよ、多分ずっと。まあ、途中ちょっと、なんかちょっと峠は何個か越えたみたいなんですけど、それでも言うたらゴールのその、何ですか、エモッソンの1900何メーターぐらいの峠はまだないんですよ、この辺りでは。
まあまあ、湖の近くってそういうことですよね。
だからみんな団子状態で、 ほんまになんか、こう、鳥がたまにこう、モズがね、何百羽こう固まって飛んでるような大阪でもよう見るじゃないですか。あんな感じでしたね。
まあまあまあ、モズはそんなに見ませんけど、まあそれ似たような感じ、
ね。そうそうそう。でね、さっき言いましたけど、なんでこんな数時間も、自転車飛んの待つんかなと思ってたら、さっき言いましたが、僕11時にパレードがあるって。
いや、言ってました。
それが目当てなんですよ。
そうでした
ね。で、なんでパレードが目当てやっていうと、まあ、パレードってどんなもんかっていうとね、
どうや。
その、ツードフランスってごっつい大会なんで、いろんなメーカーがスポンサーになってるんですよ。いろんな、いろんなメーカーがね、もうお菓子メーカーも、ね、ノート、文具メーカーとかなんかいろいろあるみたいな、T シャツのメーカーとかね。
まあ、大きな宣伝媒体だよね。
そういうこと、そういうこと。で、その各メーカーが、各メーカーごとに、なんかごっつい車持ってるんですよ。ごっつい車。
宣伝カーみたいな。
そうそうそう。でね、その宣伝カーっていうのが面白くて、後ろがピックアップトラックみたいに空いとって、天井がなくてね。で、そこに、なんか、ちょっと水着の女の子とか、ちょっとこう肌露出系の人がおって、
すごいな。
で、その人らがなんかマイクでいろいろアピールして、沿道を盛り上げるっていうのが、そのレースの本番の前にあるんですよ。
あー、なるほど。
で、面白いのがね、まあやっぱりこう、結構スピード出すんですよ。まあ5時間通行止めなんで、多分その、なんていうか制限速度とかもないからね、みんな70キロとか80キロぐらいでその田舎道走るわけですよ。
その宣伝カーが。
そうそう、だから、その立ってる姉ちゃんもね、下手したらこう外出されるじゃないですか、車から落ちるじゃないですか。そうだから、そういうのをあの防止するためにちゃんと鎖で体つないで車の本体にね、ちゃんとひっついとるんですよ。まあ言うても長い鎖です。鎖っていうかハーネスみたいなんでね。
なんか縛られてるみたいな感じやね。
そういうことで、まあだからそれでシートベルトみたいなもんですよ、言うたら。外に出んで済むっていうね。
まあほんなら裸の姉ちゃんも落ちずに。
そうそう、裸ではないですけど。
まあ半分、まあそこらの人にしてみたら裸みたいなもんでしょ。
あ、まあまあ日本人からすると裸みたいなもんですね、多分ね。あ、いや結構ね、あれですよ、トゥーンコ沿いなんで、結構みんな水着で寝そべってたりするんですよ。
ああ、なるほど、
ね。だからまあ全然刺激的ではないんですけどね、そういう半裸でもね。で、まあそういう車が、通るだけやったらやっぱ別にみんなおもろないじゃないですか。まあ言うたら水着の姉ちゃんなんてトゥーンコ沿いにいっぱいおるんで。
まあそこまで混んでもな。
まあ確かに美人が多いんですけどね。多分まあフランスから来てる人とかほとんどやと思いますけど。
ああ、なるほど。フランスのな。
そう、お目当ては、その美女たちが放り投げる自社製品なんですよ。
掘るの
放り投げますね。もう怖いですよ。80キロのスピードの車から、お菓子とか飛んでくるんで、ほんまに当たったら怪我するぐらいのスピードですね。
ですね。あ、そういうように、まあ言うてみたらばらまくわけですね。
そうだから、餅巻きですわ。祭りの餅巻き。
昔ね、
はい。
昔僕ら子供の時に、
はい。
要は中流軍というか、米軍が、ジープに乗ってね、はい、チューンガン巻いてくれたんですよね。
そんな感じかもしれない。
それもね、結構意地の悪いやつだったら投げるみたいに巻くやつがおるわけですよね。
その当たった痛いやろうにね。
痛いような。優しいのはちょろっと落としてくれるんですけどね。
なるほど、なるほど。わかりました。
で、その後、まあ、鼻垂らした子供が、下駄吐いた子供が、ギブミーチョコレートとか、ギブミーガムとか言うて走るんですよね。
似てる、似てる。
それの、ちょっと、なんちゅうもっと華やかな話やね。
まあ、現代版ギブミーチョコレートですよね。
ほんで、なんかてっぺん拾ったの？
僕いっぱいいただきましたよ。マドレーヌみたいなお菓子とか。
おお。
あとは、エコバッグみたいなやつですね。
ああ、それももろた。
はい。で、あと、浮き輪みたいなやつですね。空気入れて、膨らます。他にガムみたいなお菓子とか。
おお。
で、まあ僕取れなかったんですよ。僕ずっとビデオ回してたんで。
ああ、取らせやろな。
取れなかったんですが、ノートとかね、鉛筆とかノートとか。
そう。
なんか中にはね、なんか T シャツとかもあったみたいな感じでしたけどね。
おー。で、僕らの時はね。
はい。
ギブミの時代は、それが終わ、米軍がザーッと行った後、また親分みたいなやつが全部その父や子供から取り上げたりしておったんですけども。それはなかったんですか？
いや、もちろんそんなんないですよ。 もちろん個人で撮ったものは個人のもんやし。
よう、しかしそれ、拾えたな、お前、撮影しながら。
怖いですよ。ほんまに、あれ、皆さんダメですよ。ああいうスピードの乗ってるもんから物投げたらほんまに危ないんで。
いや、それはしかし、まあ、日本やったらちょっといろいろ問題になりそうな行為やね。
そうです。あ、で、さっき言いましたけど、すごい狭い道なんですよ。2車線しかない道で。
田舎道やんか
よ。でね、まあ、僕らの待ってるとこも、言うたらその道沿いの草むらの、うん、まあ、言うたら幅1メーターぐらいのところに僕ら立ってるんで。
まあ、路肩やわね、いわゆる。
そうです。で、車とね、僕らの間、うん、ほんまスレスレなんですよ。
ほら、怖いな。
で、中にはね、興奮して、
うん。
こう投げ損なったやつが道路に落ちたりするじゃないですか。
あ、そうやそうや。
で、それをね、拾いに行こうとするんですよ。そしたら、頭、バーンってぶつかるんですよ、車に。だから、まあ、それはなかったですけど、みんな気にしてますからね。ただ、それぐらい危険な、命がけの中での、まあ、商品取りというか、商品投げでしたね。
どないしてまで欲しいような商品かなと思うけども。
いや、大してね、大してなかった。ただ、本気で取ろうと思ったら、もっといっぱい取りました。僕は、ビデオ片手やったんで、ほんまに、ほとんど取れなかったですけど、
それはてっちゃんね、
はい、
前ほら僕の田舎の大溝町の祭りでてっぺが子供の時に、
はい、
餅投げの時にもう人に踏まれながらお前大きな餅拾ったわな。
そうですね、もう相当前の話ですけどね。
相当前、もうお前の5歳ぐらいの時やったか4歳ぐらいの時やったんですけども、
はい、
その時に、はい、おばちゃんがみんな風呂敷広げたりね、
はいはい、
手拭い拾えたりして取っとったじゃないですか。
はいはい、ありましたね。
そういう人はおらへんの、補充は持ってるとか。
いや、それはなかったですね。みんな手で取ってましたね。いや、まあ、僕の周りはね、もしかしたら向こうの方の人うん、網で取っとったかもしれないですけどね。
網で持っていったらたくさん取れそうやね、大きな網。
そうですね。
いっぺんそのツールドフランスの その見に行く人はその日本から網持って行って、
はいはい、
パレードの前にその網で、その商品取りするっちゅうも面白いかもからね。危ないけど。
いや、いっぱい取れると思いますよ。
なんとな、これは初めて知ったね。ツールドフランスについてはまあ、それなりに興味あるから時々テレビなんか見てるんですけど、その物投げのなんかパレードをテレビであんま映ってないですね。
だからこれは会場を温めるための、まあ言うたら前説みたいなもんですよね、イベントの。
温まるというか、なんか不思議な感じやな。
ただね、これだけで買える人もいるらしいですね。これ目当てやから。
その美女の鎖美女が投げたものを拾ったらもそんでいいと。
そう、別に自転車なんかどうでもいいっていう人もいるじゃないですか。
まあ、いるかもわからんね。
で、僕の隣の老夫婦は、
うん。
買えるんですかやったら、いや、もちろん見ますよって言って、まあ、11時から小1時間、もしくは30分ぐらい、パレードがあって、そこからまた1時まで、まあ、約1時間半、2時間弱ですね。
2時間半も？
いや、まあ、というか、まあ、僕が現場着いたんが、
うん、
9時、10時ぐらいか、10時ぐらいに着いて、
うん、
だからそこからやから、まあ、僕3、何時間待ったんや、これ。13時か、3時間待ったんか、ずっと。
うわで、その間にちょっとほっと、まあ、1時間ぐらいその美女が通るパレードがあって、
ね。そう。だからね、まあ、比較的あんまり暇はしなかったですよ。隣のじいちゃんばあちゃんの話してたりとかしたら。
うん、まあ、そうやね。さっきの、そんな地元の人にしてみたらそんな話すこともないやろし。
そうやな。
結構炎天下を、まあ、
そう、暑かったですからね。
まあ、帰る人がおるの分かるわな。
分かりますね。で、まあ、僕もかなりギリギリでこっち来たんで、何も、ほんま何も買ってなかったんですよ。一応、まあ、弁当みたいなのもあったんですけど。
ああ、なるほど、
うん。お茶もないし、うん、なんか飲み物欲しいなと思って、そのじいちゃんばあちゃんに聞いたら、ここは何もないって言いまして。
うわ
店は何もないって言われまして、あ、これあかんわと思って。で、まあ、結果的にね、実はウィンミス駅の歩いて5分のところに、
うん、
コープがあったんですよ。
ああ、よかったな。
ただ、それはその街中の方やったんで、結局僕ら行った反対側の裏道の方やったんや。裏駅、裏瓶店やったじゃないですか。だから、まあ、コープを見つけることはできずに、まあ、帰りにコープでちょっと物を買いましたけど。
ということは、長いこと、まあ、喉乾かしながら、
そうです
取材しとったわけ、ね、
そうです。で、まあ、一番良かったのもしよか、もしこれがあったら良かったなっていうのは、その、水っていうか、なんかペットボトルみたいなのがね、その車から巻かれたりしたら、ちょっと喉潤せたんですけど、それはなかった。まあ、ね、
それは、それは殺人行為やでさ、ペットボトル巻いて、それ頭でも当たったら割れますよ。
ただね、人によって、なんかね、車によっては水かけやがったやつがおって、で、僕カメラ持っとったんで、ちょっと水はやめて思ったんですけど、水かけられましたね。
変なことする車ですね。
はい。なんかもしかしたらそのシャワーメーカーとかね、そういうやつやったかな。まあそんなんは入ってなかったかもしれないですけどね、スポンサーに。ちょっとわかんないですけど。そ
したら、トートのウォシュレットとか。
そうそう、そんなんね。
そんなんがあったかもからね、うん、ウォシュレットと叫びながら美女が水バーバーとかけとるという。
そうそう。でね、残念なんが、その、まあ、いろんな企業の僕、商品いただいたんですけど、その、何の会社か全くわからないですよね。
宣伝ならへんやん、それ。
そう。だからまあ、マドレーヌぐらいは分かりましたわ。これはまあ、マドレーヌ作っても、うまいお菓子だったんでね。
これは良かったね、まあ。
これは分かったんですけど、なんかその、浮き輪とかね。あと、エコバッグとかね。何のメーカーか全く分かんないですね。
それはちょっと、なんぼらんでも、何が宣伝行為ということについては、ちょっと、はい、しょうもないこと言うけども、最低やな。
まあだから、それはもちろん、現地の人には分かるんですよ。ただ僕みたいな、まあ言うたら、日本人とかには全く分からない製品やったっていうことですね。まあだから現地の人は分かったらいいんちゃいます？フランス人とか、スイス人
と
か
ね。どうしようもないけどね。
そう。
それでも、お前みたいに、まあ、その街へ行った日本人で初めてやというね。
そうみたいですよ。
まあなんか珍しがられたり、お前肌触られたりせえへんかったか。
いや、あんまり、なんか、っていうかね、みんなね、僕の持ってるカメラにものすごく興味があるみたいで。
カメラか。
なんかね、
キャノンと GoPro やな。
そうそう、何の音ですかこれ、なんか音してますよ。
あ、そう。こちらは音発生らしいです。はい、
こっち、僕の方がこれ、音してんの。
なんか、試合への妨害かな。
いや、なんで、そんなんあるわけない。多分上の配管に水流れとんねん、これ。
なんじゃ、それはね、トイレの話やね
ん。そう、トイレか、まあ、なんか、風呂かなんか知りませんけど。
まあ、誰かがその、今入っとんやろ
う
な。
そうです。GoPro を、まあ、いっぱい持って行ってたら、なんか、ドイツ人の、おっちゃんがね、うん、やったら興味持って、これはね、Wi-Fi で操作できるんか、とか、どんな映像が撮れるんや、とか、もう僕にいっぱい聞いてきて、
うんうん、
やっぱみんな、まあ、ドイツ人の方もいっぱいおったんで、
うん、
カメラ好きやねんなっていうのが印象的でしたね。
まあまあカメラ自身がドイツの発生みたいなもんやからね。
そうそう、特にGoPro なんでね。GoPro はやっぱりこっちでは認知度めっちゃ高いんで。
ああ、そう。
みんなやっぱり僕の持ってる。僕 GoPro3 台持ってますからね、今回。
ああ、それキャノンのビデオの方も興味を持ってましたか？
キャノンのビデオは全然ですね。まああれ見たらすぐカメラってわかるじゃないですか。
なるほど。
あれは全く。
あれですか？お前またね。
そう、何ですか？
YouTube のシャツ出たの？
いや、この時はね、まあ、ツールドフランスということで、ミレーの、フランスじゃないですか、ミレーってあれ、メーカーがね。
合わしとんじゃん。それなりに合わしとんじゃん。
まあ、偶然ですけどね、これは。
あと
から考えたら、俺ミレーの服着てたなと思って。
なるほど。まあ、ほんと、そんなんでほっと、美女投げ、パレードがあって、
はいはい、
それから2時間ぐらいしたら、いわゆる、その、なんていうんですか、本物が来るわけですね。
そうです。で、本物が来る前は、だいたい、ザーザーとした感じでわかるんですけど、
うん
パトカーとかが来るんですよね。
先導車やね。
そうそう。まず先導車が来て、
うん、
で、その後に、
うん、
自転車、ロードバイクいっぱい積んだ自動車が通るんですよ、車が。
お
なんかマビックとかいうホイールのメーカーなんですよ。自転車界では有名なんですけど、マビックっていう。で、まあ、それは多分アピールの車やと思うんですけど、その別に選手たちのサポートじゃなくて。
まあ、宣伝カーですね、
今。そう。で、そのマビックが通った直後ぐらいに、
うん。
その集団がこうやってきたんですよ。
おえ
うん。それも一瞬ですよ。
もう10秒ぐらい？
うん、10秒ちょっとかな。全然わかんなかったですね、誰が誰や。で、僕はまあ、荒城幸也さんっていう方が、出てるっていうのをなんとなく知ってたんで、
うん
まあ、僕も実はこの荒城さん一回本人に会ってちょっとちょこちょこっと話はしたことあるんですけど、
うんうんうん、
まあそんな間柄なんで、まあ相手は僕のこと知らないですけど、とりあえずちょっと応援しとこうかなと思って大声で、
うん、
荒城って、まあ、言うたんですけど、多分本人には全く聞こえてないでしょうね。
まあヘルメットも被ってるやろし、早い、もう60キロ。
いやもう必死ですよね、もうほんまに。
あ、そんな感じ？
はい、もうみんな必死で。だから僕言うたら、まあ映像でこうちょっと見直したって感じですね。現場での記憶はあんまりないんですよね。早すぎたんで。
60から70ぐらい言ったね、まあスピードが。
かなり早かったですね。
でも一段団子になって。
そうです。で、まあさっき言いましたけど、言うたら路肩に僕らいるんで、
うん、
ほんまにぶつかりそうになるんですよね。あれかなりギリギリですね。で、僕なんて一脚の先に GoPro つけてるから、 あのもうぶつかろうと思ったらいつでもぶつかれる状況なんですよ。だから、あの、まあ、やっぱりそのファンの人のマナーがそれなりにいいんでしょうね。こんな中でも、そのレースが継続できてるってことは。
まあ、そうやろね。
ちょっと変な人おったらね、あの、選手と接触して、もう集団がこう、バーンってクラッシュするってこともあるんで。
当然考えられるね、それはね。
はい。で、まあ、やっぱり僕らもそれは気にして、あの、あんまりその選手にこう、カメラ近づけようにとかしましたけど、
あ、
もう、あ、これすごい、すごいな思いましたね。こんな近くで見れるんやっていうのは。
ま、もう本当体感というのか、もう皮膚の一部がこう自転車と一緒に飛んでいくような感じやね。
そうやな、だから好きな人にはたまらんやろな、これ。
え、そうやろうね。これはやっぱり、そこはやっぱりテレビと違うとかやね。
そうそうそう。ただテレビの場合とはまあ誰がないとかね、そういうことまでわかりますから。
あの、それでですね、はい、例えばね、まあ、スイスというと僕らが感じるものとしては、やっぱり牛とか羊とかそういうものがたくさんおるじゃないですか。
はいはい。
それが牛がパーッとその、あるいは犬もそうですけど飛び出すことはないんかな。
ああ、あるかもしれないですね。
これはすごいです。あの牛とそのスルドフランスの選手が絡まったりしたらもうこれは飛んでいって写真撮らなあかんな。
まあみんなあの服も薄いんで、
うん、
あ、でたまにあるらしいですね。やっぱりこう天あのこう落馬というか落車して、
うん、
お尻が丸出しで走るとかね。
ああそう、もうそれは履いてる間もないもんな、早いかんと。
そうそう。で、自転車も修理してる間もないから、すぐにサポートカーの自転車を交換するとか、そんならしいですね。
ああ、な、まあ、フルチンで走った人もおるかもわからんな。
ああ、フルチンはないかもしれんけどな。それ、いや、もしかしたらあるかもしれん。あの、歴史がなんかすごいあるらしいですね、ツールドフランスって。
そのフルチン探すだけでも面白いね、ツールドフランスの、 あの楽しみ方としては。
はい。100何年でしょ、ツールドフランス。
100年超えてる、1903年とか書いてたような感じがするんですけど。
ああ、だからまあスターとしてそれぐらいの歴史のある自転車レースなんで、あ、まあいろんなこと起こってるでしょうね。
なんかまあツールドフランス言ったら、まあ別にまあ有名やけども大して起こらないレースや思ったけど、そういうようなエピソードを探せば結構盛り上がるかもしれんな。
そうですね。まあ、それこそ最近、あの、話題になってるドーピングなんかね、みんなようやってはるから、うん、ここら辺の人も。
ああ、やろね、はい。それはまあ、立ち止まって草食べるとかね、牛やないけども。
いやいや、じゃそれドーピングちゃうからそれ。
いやいや、そういうドーピング、ま、あの、マットするような草があるわけですよ。
ああ、草ってそういうことね。
うん、そう。あ、そうですか。
はい、
いや、あの、ありがとう。ツールドフランスの楽しみっていうか、そのフルチンツードフランスでも面白いこと
は。そうですね。で、まあ、それで一瞬で選手は通り過ぎて、
はい。
で、まあ、その後に何台かやっぱサポートカーがこう、すごいスピードで走って、だから、サポートカーとかがそういうスピードで走れるぐらいってことなんで、やっぱり選手たちも相当速いスピードってことですよね。
それはあの、太ももなんかでもすごいやろね、もう、生の選手見たら。
あ、あのね、意外とね、ツールドフランスの選手は、そんなに太もも太くないんですよ。うん、
あの、競輪の選手見たことはないわけか。
競輪の選手は短距離でしょ。
ああ。
だから言うたら100メーター、200メーター走の選手と一緒ですよ。筋肉もりもりで。逆にあの、マラソン選手ってそんな筋肉もりもりじゃないじゃないですか。
そう、わかるわかる。
はい。だからマラソン選手は言うたらツールドフランスの選手ですよ。結構スリムです。
なるほど。
てかスリムっていうかもうみんな痩せ、なんか骨に身ついてるみたいな人ばっかりですね。
あ、なるほど。まあ、ちょっとこう、調子が悪くなったらバラバラになるような人多いよね。
そうそう。
まで鍛えて。
まあ、だから、車もものすごい軽い、その、いわゆるロードバイクずっとみんな使ってるから。
ああ、そうか。う
ん、まあ、だから全体でも10キロあるかないかぐらいの多分自転車だと思うんですけど。まあ、それでチーム、まあ、大体何人、10人ぐらいおんのかな、6人ぐらいおんのかな、知らんけど、その、まあ、6人体制ぐらいで走るんでしょ、あれ、チーム組んで。
まあ、日本は、まあ、自転車がたくさんあって、むちゃくちゃ暴走してる人も多いんやけども、
うん、
そういうような大きな自転車レースがないから、その辺の感じがちょっとつかみにくいもんね。
あ、なんか日本でもね、ツールドジャパンってのあるらしいですよ。
まあ、あったとしても、まあ、そんなに大した、こう、なんちゅうか、テレビ中継が生があるっていうこともないやろし。
そうですね。
ヨーロッパもすごいんでしょ、そのツールドフランスの地位というのがスポーツ界で占める
のは。そうですね、長い間かけて見るスポーツで、まあ、僕が調べたところによると、何倍だか、21ステージ、まあ、1ステージが多分1日で終わるんで、
あ、そう。
で、間に2日休息入れるんで、7月2日に、スタートして第1ステージが、 で、その間、まあ、僕の見に行った今日ブラブラした第17ステージもあるんですけど、
あ、なるほど。
で、もうすでにこのスポーツ終わってまして、7月の24日の日曜日に、第21ステージで、パリのシャンゼリーゼっていうところまで行ったらしいですね。だから凱旋門、エトワール凱旋門ですね。あのあたりやと思いますわ。
ああ、なんとな、まあ、そこでまあ、いわばフィニッシュになったっていうか、そんなんやな。
だからまあ、優勝、チーム優勝とか個人優勝とかあると思うんですけど、まあ、それもすでに決まってるはずですね。
うんうんうん。
まあ、そこら辺ちょっと調べてないですけど、
ね、
はい。
なるほど。それでね、まあ、10秒ぐらいの間に、まあ、何百人か200人かの人がバーって行ったわけやろ？
そうです、そうです。
おい、それ、あとはまた持ち巻きあるの？
いや、もうないですね。その後は、みんな各自自由解散っていう感じで、別に、特にありがとうも何もなしに、バーっと。まあ、僕はその足でまた、あの屋根付きの橋渡って駅まで行ってであのコープがあることが分かったんでコープまで行ってちょっとパパッと買い物して帰りましたけど。
ああ、ジュース飲んで。
いや、ジュースは別に飲んでないですけどね。
なんか喉乾いたか言うたら、
あのね、ビールを買いましたね。
え？
ビール。
ああ、なるほどな。
こっちビール安いんで。
うんうん。まあまあ、あの車にも乗ってないし、飲酒は大丈夫やろうな。
あ、そうですそうです。あの電車なんでね。うんうん、
いやー、面白いなー。
まあ、無事終わり、これで終わりまして。
いやー、おめでとうございます。ま
あ、人生初。で、おそらくまあ、最後やろうなと思って、そんなにね、僕もツールドランス好きじゃないんで、まあ、ただ、こういう裏側といいますか、テレビに映らない部分っていうのも知ることができまして、で、あと動画も撮れましたんで、もうすでに YouTube で公開してますんで、皆さんぜひ見てください。
そうですか。はい。なんかあの、本当にね、自転車の集団で、その、大きなバスが通ったみたいで、その道の路肩の草が揺れるっていうのがやっぱりすごいわな、これツールドランスの力
で。そうですね。音もしてましたよ。ビュン、ビュン、ビュンっていう音が。
あ、そんなんですか。
はい、まあだからそれ、あ、というかまあその音っていうのはかなり接近したカメラで捉えてた音ですけど、ね、GoPro でかなりこう僕下の方から、まあ、お前あの後から見直すとよう倒れんかったなと思って、あの風で。倒れとったらまたね、大クラッシュで、日本から来たやつが、みたいな話になっとったんですが、まあそれは幸いなかったですね。
ああまあ、気づかなきませんね、それはね。
そうです、そうです。ちょっと皆さんも撮影される際には、ちょっとあんまり近づかん方がいいと思いますわ。
でしょうね。こちらの命も危ないもんね、下手したらね。
そうですね。
ま
あそんなことで、あの、無事終わりまして、はい、もう帰りました。
いや、よかった、よかった、はい。そうですか。その時は有意なしですか？
あ、幸いながら。
ゆいがおったら、とてもそんなことできるもんやない
ね。そう、今あの、僕、家族3人で、このスイス来てまして、
うん、
で、まあ、妻はこう、妻はつぐみなんですけど、こう、ハイキングガイドで働いてて、
うん、
で私、てっぺいと、あと、3歳半ぐらいになる、3歳8ヶ月ぐらいか、ゆいっていう娘がいましてですね、
うんうん、
でまあ、その2人は、普段ずっと、平日、あの、平日というか、あの、日中はもう一緒におってっていうような生活をしてるんですよ。
うん。
まあ、この日は幸いね、うん、あの、その、つぐみさんが休みやったんで。
あ、よかったな。あの、
ゆいをちょっと一緒に見てもらってて、で、僕はツールドフランスを観戦できたということでした。
ああ、まあまあね、みんなの方が協力しながら、
そうです。
それで回してるわけ、家族をね。
そういうことでございます。
どうですか、つぐみちゃんの、まあ、あの、ビジネスっていうか、仕事やけども、結構やっぱりあの忙しそうですか、
まあ、
そ
のまあまあ忙しいみたいですね、今年は。
あ、よかったね。
はい。
うん、
日本からのお客さんも、まあ、まあ、それなりに。いや、ただね、ただね、今年は、まあ、去年とあと、一昨年までの違いっていうのが、まあ、これももしかしたらもうちょっとしたら増えるかもしれないですけど、インド人が少ないですね。
ああ、僕行った時にインド人がいっぱいあって。
そうですね。
なんかもう空気がそんなに薄くないのに道の脇で寝てる人とかね、
うんうんうん、
やっぱインド人って、まあ、ああいう暑いところで平たいところに住んで、まあ、もちろん山岳インドもあんねやけども、
うん、
ちょっと弱いんちゃうかいなぐらいインド人が多かった
ですけど、そうだからそれがね、文雄君が来たのが8月の後半やったんで、
ああそう
か、まあ、まだ8月も入ってないんでね、こっちは、
うん、
だから8月入ったらもしかしてインド人増えるかもしれないですね。
ユダヤの人はどうですか？
ユダヤの人はまあ比較できます。やっぱあの黒い帽子かぶった人とか、あとなんかあの変な長いパーマ当ててる人ね、あの耳の下になんかヤギの耳みたいなあの髪の毛がくるくるくるっとついとる人とか、
なるほど。
女の人もみんな同じ格好してますしね。そういう人はいっぱいいますわ。
なるほど。北朝鮮のあの留学生もおりますかね、子供の。
韓国人はいっぱいいますけどね、北朝鮮の人はちょっとわかんないですね。 誰が北朝鮮人かっていうのは。
まあまあ、まあ、独特の格好してありますけどね、あの、スイスで北朝鮮人。
まあ、それ、ふみおくんのあった人ぐらいちゃうかな。あんまり興行せえへんやろ、みんな北朝鮮っていうのは。
うん、まあ、そうかもしれんね。あの少年院だったんですけどね、うん。
あの、北朝鮮の話で思い出したんですけど、
はい。
僕、このツールドフランスの帰りに、
うん。
その、ウィンミス駅でね、まあ、ちょっと電車待っとったら、
う
ん、その、ツールドフランス、で、ちょっと知り合いになったデブのおっさんがおったんで、まあ、そのおっさんの人といろいろ話しとったら、まあ、その人スイス人なんですけど、あの、スイスには何語あるか知ってるかみたいな話になってね。で、まあ、フランス語でドイツ語、イタリア語、で、あともう一個あの、ね、ロマンシュ語っていうのがあるんですけど、で、まあ、それで言うたら、あ、お前よう知っとんなっていう話になって、ただ、ロマンシュ語の中にも、いろんな言葉があんねんぞっていう。
またそれ分かれるんやね。
はい。ロマンシュ語の中になんか30ぐらいなんかまた言葉があって、うん、で、俺はだからロマンシュ語は分からんけど、
うん。
あの、ロマンシュ人はイタリア語喋るらしいんですよ。
ああ、イタリア語だと、は喋れるわけ
ですね。だからまあイタリアに近い方に多いんかもしれないですね。もしかして、南部の方っていうか。
うん、うん。
まあ、それちょっと分かんないですけど、まあとりあえずイタリア語喋るんで、
うんうん。
で、俺はイタリア語を喋ると。喋れるから、喋れるから、それとすごいですよ。なんかドイツ語、フランス語、イタリア語、英語喋るらしいんで。
すごいな。
まあすごい人ですよね、やっぱり。
なるほどね。
まあ、ツールドフランス見に来るぐらいから、やっぱフランス語も喋れるっていうことですよ。
なるほど。あの、今の話思い出しましたけども、去年そんな話いっぱいしたんやけども、
はい。
まあ、フラン、あの、スイスというのは谷の国で、
はい。
な一つの谷が変わるともう言葉が違うというようなことを言いますもんね、昔はね。
そうですね。やっぱりあの、今みたいに、うん、あの、ロープウェアあったりとか、登山鉄道あったりという時代じゃないですから。まあ、今の時代でもね、僕はあの、今いるこの、ウェンゲンの山越えたあたりとか全然知らないですからね。だからラウターブルネンのあの、U 字国のずっと、ラウターブルネンからさらにステッヘルベルグっていうところからさらにこう、なんていうか、こう、南に下ったところ、山越えたところにも街いっぱいあるんですよ、有名なね。全然知らないですからね。
まあ、それは、てっぺんはせや、また登山鉄道を降るときに、おるところにいるけど、登山鉄道のないとこで、谷から立って行くっていうか大変なことやったからね、昔は。
だから今やったら、あの、例えばグリンデルワールドとかね、
うん、
あっちの方とか、多分昔の人は全然行かなかったでしょうね、うん、このウェンゲンのあたりの人は。
でしょうね。だからまあ孤立してたっていうのが、それだけまあ逆に言葉も違うし、うん、面白いいうところも、ロカリティがあって、まあおもろいのかもわかりませんね。
そういうことですね。
いや、ありがとうございます。
いや、皆さんご清聴ありがとうございました。
いやー面白かった。
はい。以上をもちまして、私、バンバテッペのスイスボラボラの、今年第2回目になりますが、ツールドフランスボラボラを終了いたします。